ちょっと前のね、放送で、第750回なんだけどさ、スペシャルウィークで、私ね、まあ、とあるライブに行ってきましたよ、なんてね、話をしたんですよ。で、このライブっていうのが、トミトイビーさんっていうね、人がやっている、トイビーっていうね、バンドがあるんだけど。で、そこのライブなんだけどさ。で、これなんでね、行くことになったかっていうと、私、まあ、アニメ好きでね、ま、いろいろ見てますけど、ボッチザロックっていうね、アニメすごい好きで。で、これのリアクション動画を結構見てたんだけど、で、その中で、まあ、海外の人がね、リアクションするっていう動画は結構あったんだけど、日本の人がリアクションするってなかなかなくて。しかも、で、これ、トミトイビーさんもね、そうやってリアクションしてたわけ。ボッチザロックの。だから切り口がちょっと違くて、ただただリアクションするってわけじゃなくてさ、ね、トミトイビーさん、バンドマンだから。バンドマンが見た、その初見考察みたいなさ、解説も含めてね、やりますよってのがあって。で、それ私、まあ、最初の頃からね、見てて、で、面白いなぁと思って。で、それからずっとね、見ててさ。で、この人はね、バンドやってるんだ、とか、そういうのを知ってさ。で、なんだかんだね、ありまして、で、そこから、まあ、そのトミトイビーさんがね、バンドをやってるそのトイビーってバンドでね、今度ライブやりますという話になって。どこでライブやるんだいって言ったら、ボッチザロックの聖地と呼ばれるね、下北沢にある、まあ、アニメだとスターリーってところなんだけど。で、実際は下北沢シェルターっていうね、ところなんだけど、そこでライブしますって言って。で、本当にもう、ボッチザロックのリアクション動画を見てたね、リスナーたちはみんな歓喜するわけよ。で、俺も行きたいってみんななって、で、当日、ね、満員ですよ。っていうような、で、しかも、ライブの内容も激アツで、これ伝説に残るぞと。まあ私もね、胸打たれましたから、それはスペシャルウィークで語ってしまうというね、感じだったんですよ。で、その、トミトイビーさんがね、ライブをね、今度バンドじゃなくて一人でやると。アコースティックワンマンライブをやりますよっていうね、話がありまして。で、これはね、同じ下北沢でやるって言ったんだけど、下北沢のフラワーズロフトっていうね、ところでやります。言ってて。で、かなり、人数は少なめで、まあ、参加できると。その箱がね、そんな大きいわけじゃないので、で、話だったね。しかも、アコースティックライブだから、その立ってね、スタンディングでワイワイって感じじゃなくて、多分座ってね、うん、聞くよっていうね、スタイルなんて。当初はね、なんか30人ぐらいとかって言われたんだよね。だから、これは狭きもんだぞと、いうところもあったんだけど、私、応募しましてね。そしたら当たったのよ。すごいなと思って。やっぱりね、俺、下北沢は家近いからさ。2キロだからね、下北沢まで。ちょっとダッシュで行けばね、まあまあ、それなりの時間で着きますから。まあ、ご近所さんですよ。だからね、やっぱそういう、あるのかなと。ね、縁があるのかなと思ってね。で、まあ、当選したからさ。で、これが6月の4日の日曜日。ね、ありますよっていうことでさ。で、ちゃんとね、会社の方もね、私、いつも休み水曜日とね、土曜日なんでね、日曜日は出勤なんですけど、この日はちょっと、つってね、ライブあるんで、つってね。で、休み入れてさ。で、そんなんで、ね、まあ、時が過ぎていき、6月4日の前日、なりまして。明日はライブだぞ、つってね。で、やっぱライブの前の日ってさ、結構、なんていうの？そのアーティストが生配信したりするじゃない？わかんないけど。俺のはそういうイメージがあるんだけどさ。いや、これからね、ちょっと、明日の準備するぞみたいなさ、配信したりとかする人もいるわけじゃない？で、トミトイビーさんも、そうやってなんかライブとかやってくれるタイプの人だから、あるかなと思って、前日ね。と思ったら、あってさ、うん、今いろいろなんか準備してますよとかね、うん、明日こういう風にやりますよとかなんかいろいろね、お話があって、で、俺もね、それ、ライブ配信ずっと見ててさ、1時間半ぐらいかな、のライブ配信だったの。で、見てて、で、なんかね、そのライブ配信中にね、その、最近 TikTok ライブやってるんだっていう話になって、トミトイビーさんが。で、TikTok の方にもね、 その YouTube で上げたような動画を、まあ、アップしたりとかして、まあ、それもね、結構反響があってって。で、新しいね、また聞いてくれる人とかもね、増えるから、つって、やってるんだ、つって。だからよかったらこれからもね、TikTok ライブとかもやったりするから、チャンネル登録してくれよな、って、言ってたわけ。だから、ね、その生放送中に、じゃあ、俺もちょっとチャンネル登録しとこうと思って、TikTok ライブね、と思って。アカウントあるからさ。で、登録したわけよ。で、登録して、その、YouTube ライブのね、配信中に登録したから。だからね、コメントでさ、でチャットの方でね、登録したよって。ね、早速登録しました、みたいな。入れたわけ。でさ、まあまあ、ね、一リスナーだからね、私もね。うん。だその、一応報告ね。うん。まあちょっと喜んでもらえたら嬉しいなとは思うじゃん。その、ね、言った時にさ、すぐにさ、登録してくれたなんて言ってくれたらさ、ちょっとね、嬉しかったりもするじゃない。だからね、うん、ちょっと喜んでもらえたらななんて思って。ね、登録しました。で、コメント打ったわけよ。そしたらさ、その俺の、そのチャットを、トミトイビーさんが拾って、あ、登録してくれたんだ、ありがとうっていう後に、あ、パル内藤ね、パル内藤じゃんみたいな感じになって。え？ってなって。ラジオ聞いたよって言われて。と思って。まあ私ね、だからそのね、第750回。ね、そこで、まあ、トミトイビーさんのね、その、まあ、トイビーのライブに行ったよって話をね、まあ、長々とね、熱く語らせていただきましたよ。でもさ、いや、本人に届いてるとは思わないじゃん。届いたらいいなとは思うよ、もちろんね。その、若干の応援を込めて、ね、なんか、一つね、その形にしたいなとも思ってさ、本当にいいライブだったし、ね、これから、ね、1年、2年経った時に、例えばなんか、わかんないよ、それ、トイビーがね、どういう風になっていきたいっていうのはまた別なんだろうけど、例えばその、野外フェスだったりとかさ、そういうのトイビーが出ますとかさ、なった時に、あの頃、ね、一番最初のトイビーの、その、まあ、一番最初じゃないんだろうけど、その再始動した時のね、やつで、下北沢のシェルターでやった、あのワンマンライブ、伝説のワンマンライブっていうものを、もちろん動画も残ってるんだけど、トイビーのね、ライブっていうのはちゃんと動画残ってんだけど、ちゃんとその、一観客、ファンの目線での、なんか、ものっていうのを、あのリアルタイムで残しておきたいなってのもあったからさ。だから、まあ、熱くね、1時間ぐらいちょっと喋ったわけなんだ、その時ね。でもそれをさ、聞いてくれてたわけよ。びっくりしちゃって。ちょっと動揺しちゃって。まあ、リラックスして聞くもんじゃない？そんなさ、YouTube ライブなんてさ。でもそれ、ねえ、ラジオ聞いたよなんて言われたらさ、なんかちょっと動機してくるし、ちょっと汗出てくるし、みたいな。どうしよう、どうしよう、みたいなね。まだ、もちろんね、聞いてもらえたら嬉しいなって思って撮ってるわけではあるんだけど、でも実際聞いたよって言われると、それはそれでね、ちょっとビビっちゃうのあるんだけどさ。で、メンバーにも、教えたよ、みたいな。ありがとね、みたいな。言ってくれて。いや、すげえことなったなと思って。ね、パル内藤っての認知されてるわけね、これで。ねえ、ラジオで喋ったやつ、パル内藤になってるわけじゃん。ね、コメント見てね、そうだって、TikTok、ね、チャンネル登録したよ、つって。あ、パル内藤って。だから、もう、一応認知してもらえたっていうことでさ、なかなか、俺もね、こうやって、なんだろう。いろんな好きなアーティストとかいましたよ、もちろんね。だけど、なんかこうやって、個人の、その、YouTube のライブとかさ、まで見るようなアーティストってこれまでいたかっていうと、まあ、あんまいなかったと思うんだよね。だそういう意味では、初めて、その、推し活ではないけども、その、推しっていうの、うん。いう人なわけじゃん、ある意味ね、このトミトイビーさんって。だから、なんか、推しに認知されたっていう感覚っていうのが、若干、こういう感じなのかなと思って。だからなんか、VTuber とかね、見てたりもするじゃん、みんなさ。で、VTuber のライブとかでさ、みんなね、チャットとかでコメントしてさ。 で、読まれた時にさ、もちろんコメント読まれただけでも嬉しいじゃん。だけど、名前をさ、その、認知してくれてるっていうぐらいになった時、多分、えぐいよね。VTuber とかさ、超推しの人にさ、認知されたら。っていうのもあって、俺今週一番ね、ドキドキしたってね。うん、それがちょっとそのね、ライブの前日に行われたね、その YouTube ライブでのね、ちょっとワンシーンだったんだけどさ。もし気になる方いらっしゃったらですね、こちら動画の方をね、皆さんお伝えしておきましょうか。ね、後で見てもらうとね、わかりやすいと思うんで。一応ね、トミトイビーさんのチャンネル、バンドマンが行く、トミトイビーっていうね、チャンネルがあります。で、そこで、これがですね、その前日なんで、6月の3日の土曜日に、YouTube ライブで配信されました。タイトルが、雑談配信、引っ越し完了、明日はソロワンマンっていうね、動画がね、多分アーカイブ残ってると思います。で、それのアーカイブのですね、一応時間まで教えておきましょう、皆さんにはね。うん、一番後ろの方だね。一応全部で1時間28分36秒の配信だったんだけども、その中の1時間12分、10秒あたりかな。1時間12分10秒あたり。この辺から見ると、ちょうど、俺がコメント打ってて、で、それに対して反応してくれるっていうね。そのタイミングなんで、よかったら皆さん、ね、トミトイビーさんのね、まあ、一応チャンネルも登録していただき、さらに、ね、動画もこうやってちょっと見ていただくと、パルナイトがね、読まれてるよ。ちょっとね、ビビるよね。でもなんかラジオやってるってさ、まあ、ある意味ね、その、まあ、そんなさ、おっきなラジオってわけじゃないじゃん。地上波でやってるよとかさ、ね、なんかその、アップルポッドキャストのさ、総合ランキングでいつもね、上位にいるよとか、そういうね、ラジオではないですよ。でもさ、やっぱね、なんだかんだ歴史はね、ありますからね。だから、まあ、こういう活動をね、俺もしててさ。だからよかったよね。なんか。ラジオやっててよかったななんて思える、また一つのね、感じがちょっと今回しましたけどもね。まあ、そんなわけで、ね、今回は、まあ、そんないろいろビビりましたけどもね。で、その次の日、6月4日日曜日にね、まあ、トミトイビーさんのワンマンのね、アコースティックライブ、ちょっと行ってきましたんで、まあ、そちらのお話もね、まあ、ちょこっとさせていただこうかなと思っておりますんでね。まあ、よかったらね、今週もね、まあ、ちょっとこっから2時間ぐらい喋っていきますけどもね、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いや、すごいよね。まさか、ね、このラジオをね、もちろん、その、ね、トミトイビーさんのその、トイビーのね、回だけだと思うけどね、他の回はなかなか聞けないと思うからさ、あれだけど、でもさ、結構長く喋ったじゃん、俺も。ね、いろいろ、もう1から10まで喋ったじゃん。だからそれまあね全部聞いてくれたかわかんないけどもでもね聞いてくれたっていうことだけでもさすげえなーと思ってねなそんなわけでさでも推しねみんなもなんかいろんな推しがいると思うけどさその推しまあでももしかしたらよこのラジオを聞いているねリスナーの人の中にはいやちょっと待てとね俺の推しはパル内藤だぞっていうね人もいるかもしんない。ねえ。そういうね、だから、パターンもあるんかな、もしかしたらな。 まあでもね、私も意外とね、気軽に会えるね、パーソナリティやってますからね。ちょっと飲み行きませんかって言われればね、ホイホイついていっちゃうようなタイプのね、パーソナリティやってますから。まあ結構会いやすいと思うんですけどもね。まあそんなね、ところでございまして。で、私はそれでね、ちょっと、いろいろとね、ドキドキしながらね、うん、その日は過ごしまして。で、次の日ですね。うん、これも次の日が、トミトイビーさんの、ね、ワンマンのアコースティックライブということでね。で、夜、19時開場、19時半開演ということでね。で、まあ、私、下北沢だからさ。下北沢近いからさ。まあ、本当はね、予定では1時間ぐらい前に下北沢行って、で、フレッシュネスバーガーでちょっと時間潰そうかなと思ったの。今、フレッシュネスバーガーって、夜、ちょっとメニュー違くて、夜カフェってやってんのよ。で、さらになんかハッピーアワーみたいなのやってて、何時か16時から19時ぐらいまでかな、ビールがね、安いのよ。280円ぐらい飲めんじゃないかな。もう全然、情報調べてないからね。まあ、嘘ばっかかもしんないですけども。まあ、もう気持ちそんな感じ。うん。16時から19時ぐらいまでの間で、ビール頼むと、だいたい280円ぐらいで一杯飲めますよ、みたいな感じやってて。しかも、フレッシュネスってさ、まあ、ポテトとか、ね、あとは、なんだ、フライドチキン的なものあったりするけど、夜になるとね、フィッシュ&チップスがね、出るのよ。だから、いいなと思って。ね、ビールとさ、フィッシュ&チップスでさ、で、ちょっとその、テンション上げて、ライブ前にね、ちょっとお酒を軽く入れて、で、軽くつまんでね、お腹を満たして、それでライブ行こうかなと思ったわけ。なんだけど、まあ、予定は未定だからさ、なかなかうまくいかなくて。で、っていうのも、毎週ね、一本、まあ、YouTube でなんか動画出そうかなと思って、頑張ってはいるんですけど、先週出せてなくて。さすがに今週出さないとなと思って、で、まあ撮影したわけですよ。で、この撮影が、うん、結構、編集に時間かかる撮影だったんだよね。まあ後でちょっと喋りますけど、YouTube の件はね。で、それの編集が、区切りが悪くて。で、できるところまでちょっとやっちゃおうかなと思って、で、ずっとやってたわけ。日曜日。やってたら、もうそんな時間なくなっちゃってさ。その、1時間ぐらい前にね、下北沢行こうと思ったけど、結局下北沢着いたのが、多分19時20分ぐらい。会場着いたのがね、19時20分ぐらいで、やべえっつって。ね。ギリギリだっつって。感じだったけどね。まあ、しゃーないよね。うん。俺も YouTube ね、やっぱ頑張っていかないといけないからね、今年ね。だから、まあ、ギリギリまで編集して、で、ね、満を持してね、私、登場ですよ。で、その、下北沢のフラワーズロフトって、結構多分新しいんだね。下北沢って結構再開発というかさ、すごい街並み綺麗になって。で、その中の一個の建物。駅前に一個建物あんだけど、多分サルタヒココーヒーとか、正面のね、その、下北沢駅の改札出たら、正面ぐらい、左正面ぐらいに一個大きい建物があんだけど、そこにサルタヒココーヒーとかそういうのが入ってて、そこの地下に、フラワーズロフトってあって、だ多分デッキってそんな立ってない、綺麗な、ね、ライブハウス。だったんだよね。で、ね、そこでやるということでさ。で、まあ、会場、まあ、入り口までついてね。そしたら、階段、まあ、地下にあるんだけど、1階のところにね、トミトイビー、ね、の、トミトイビー、なんかワンマンアコースティックライブみたいな。そういうなんか、ね、貼ってあって。よし、行くぞと思ってね。で、降りてってさ。で、行ったらなんかね、受付があって、受付して、で、私ね、チケット、オンラインチケットがありますから、それ見せてさ。で、中入ってって。したらもう、 満席よ。うん。そんなさ、あれだよ、俺いつもなんかライブとかさ、なんでも結構ギリギリ5分前ぐらいでいいかなって思っていくタイプなんだけど、みんなやっぱね、会場する前にさ、並んでんだよね。うん、それで入ってくんだよね、みんなね。まあ、もちろんそうだよね。だって、特にその、指定席でなければ、ね、やっぱその、並んだ順で前座れるわけだからさ。だからね、そりゃ一番最初に並んだ方がね、いいもんねっていうのはちょっと思ったりはするんだけど。で私ね、やっぱ前の方行っても、しゃあないんで。スタイル的にはね、あの一番後ろの壁側でね、腕組んでね、見てるぐらいのね、ベガ立ちスタイルなんで私ね。だからまあね、一番最後に行ってもいいんですけど。で、そんなんで、まあ俺が行ったのもうほぼ、ラストぐらいのね、感じでさ。そしたらなんか、奥の方の一番後ろのね、あの席が空いてると。一応アコースティックライブだからね、みんな座って見る感じでね、みんな椅子があってって感じなんだけど。ちょうどいい場所でさ、言ってもね、ま、当初その30人って言われてたんだけど、実際は、今回60人でした。うん。で、60人も、スタンディング含め60人。当日券でスタンディングもね、なんか、買えますよ、みたいになったらしいんだけど。でも、ね、みんなも座ってて、でも、言っても、4列ぐらいなのよ。その席、ね、椅子があるのが。だから、俺4列目だったんだけど、近いよね。4列目ってさ、もうさ、最前線じゃん、そんなの。だからさ、近くていいなぁと思ってね。むしろ、ね、一番後ろだからね、気兼ねない。後ろの人にさ、対してさ、なんか、気使う必要もないじゃない。それもあって、お、ちょっといい、逆にいい場所と思って。しかもなんか、結構正面。正面に近い感じだったから、これはいい場所だなと思って、ラッキーと思って。で、そんなそこ座ってさ。で、一応ワンドリンク、ね、ワンドリンクはプラスでちょっとあるんで、でそれだけね、買ったので、何飲もうかなと思ってね。最近ね、私も、ジャックハイボールとかね、うん。飲んでたりもしましたからね、じゃあここはコークハイボールで行こうと思ってね。で、コークハイボール頼んでね、ちびちび、ちょっと飲んでたら、始まりまして。ね、19時30分、なりまして、トミトイビーさんがね、登場ですよ。で、まあ、ライブをやっていくわけなんだけど、一応アコースティックライブだから、なんか結構喋るよと、語るよと。まあ、前回の、ね、バンドの時の、時も結構ね語りはあったんだけど、熱い思いがねいっぱいあって、それもちょっと感動したんだけど、で今回はそれもあるかもしんないけど、結局曲について語ろうかなみたいな、そのこの曲が生まれた時だったりとか、どういう思いで作ったとか、なんかそういうのもねいろいろ喋っていきたいなみたいな話もしてたからさ、俺ね、トミトイビーさんの曲ももちろん好きよ。そう、歌も好きなんだけど、結構語りも好きなんだよね。語り結構好きなんだよ。熱い語りは結構好きでさ。だから語り多めなね、ライブはね、またいいなと思って。俺もさ、本当になんか、いろいろと心をね、病んで生きてますから、日々悩んでるしね。うん。本当、生きてても死んでても変わんねえななんて思いながら生きてっからさ。だから、なんかそんな時にさ、ちょっと、熱い言葉だったりとか、自分にその時すごい響くような言葉とか、そういうのがあったらさ、まだ泣いちゃうわけなんだけどさ、そういうのもね、うん、なんか語ってくれたら嬉しいななんて思いながらね、今回のライブは参加してもいたんですけどもね。でそんなんでさ、でライブ始まるわけで、最初の方か、うん、結構知ってる曲っていうかさ、前もねライブでやった曲だったりとか、そのトイビーでね、トイビーってそのバンドの曲だったりとか、あとまだ曲にはなってない曲っていうのがもうあったりとか、まあいろいろあるんだけどやってくれてさ、でもうほんと最初の序盤に まあ、俺が一番好きと言っても過言ではない曲で、全米は泣かないって曲があるの。で、この全米は泣かないって結構もうラストに持ってくるような曲だったりする感じがするのね、なんかね。よく聴いてる人間からすると。多分、前回の、そのバンドのライブの時は、ほんと最後に全米は泣かないやったと思うんだけど、もう序盤に出てきたわけ。3曲目ぐらいに。こんな早くやっちゃうんだと思って。全米が泣くか泣かないかって、ほんとエンディングのところだぞと思ったんだけど、序盤でね、全米は泣かないやって。で、やっぱね、歌、いいよね。うん、けど聞いたことないっていう人は、ぜひ、まあ、そのサブスクとかでも聞けるしね。無料で全然聞けるし、あと YouTube でもね、トミトイビーさんのチャンネルだったりとかでも、トイビーのチャンネルだったりとかでも、その、歌配信してるからね、動画もあるし、ちょっと見てもらえばわかるんだけど。まあ、歌うまいよね。当たり前なんだけど。歌うまいし、喉強いよね、なんかね。うん、こんなに、ね、フルパワーではないんだろうけどね。アコースティックだからさ。だけど、いや、すごいね。なんか圧倒されるのはあるなと思って。で、聞いてて。で、その辺から、そこまではね、だいたいわかるんだよね。で、その先からは、もちろん、トイビーさんが作った曲ではあるんだけど、その、トイビーってバンドのね、始める前に、その、もう一個、そのメジャーデビューしてたバンドがあって、それが解散しちゃったわけ。とある事情で。で、その後にトイビーってバンドを始めたわけ。なので、その、前のそのメジャーデビューしてたバンド、ボーイズ&スイングガールっていうね、バンドがあるんだけど、そこの、曲を、まあ、ちょっと、やっていくわけよ。でも正直なところね、うん。俺は、トミトイビーさんは、その、ボッチザロックの、ね、そのリアクション動画、解説動画で知ったから、そっからなんだよね、全部ね。だから、トイビーとかの曲は、わかるんだけど、その前の、前身の、その、ボーイズ&スイングガールに関しては、俺、ちょっとあんまわかんない。ちょっとだけ聞いたけど、そんな聞いてるわけではないから、あんまわかんない。なんだけど、ね、これは、その、ボーイズのね、曲でって。でもさ、曲はいいわけよ。で、しかも、ちゃんと曲について、やっぱ語ってくれてるわけ。ね、やっぱこの曲は、なんか、自分がこういう風に思ってた時とかに書いた曲でとかさ。だからいろんなさ、やっぱし、ね、思い出があって、バックボーンがあって、で、それも含めて、ね、お話ししてくれて、歌ってくれるから、だから、知らなかった曲なんだけど、なんか、あ、この曲いい曲だな、とかって、ね、思う曲もいっぱいあるし、ね、家帰ったら、そのボーイズのね、うん、曲も聴いてみようかなとかね、思ったりもするなと思ってさ。だからそんなんでさ、ね、まあ、ライブってね、知ってる曲全部やってもらってもさ、まあ、じゃあ家で CD 聴けよって話にもなっちゃうからある意味ね。うん。だから知らない曲を、ね、生でやってくれるっていうのは、逆に、ね、うん、なんか、あんまり知らないからこそ、ね、味わえる醍醐味なのかもしんないよね。うん。で、こっから、また、さらに好きになっていくわけじゃん。ね、奥行きがまた見えてくるわけだからさ。で、そんなわけでさ。で、その、ボーイズゾーンがあって。とか、で、いろいろあって、あとはなんか、まあ、どこまで行っていいかわかんないけどね、一応セットリストをね。だけど、で、そっからあとは、前にね、その、YouTube の生配信。ね、トミトイビーさんが生配信した時に、その、リスナーたちと一緒に作った曲みたいなあるのね。とかもちょっと歌ってくれたりとか。ねえ、まあいろいろあったんだけどさ。で、まあ、あるんだけど。でもその中で俺いろいろね、まあ感じたところあるんだけど、ね、まあもちろん歌うめえなーとかさ。 ね、いい曲だなとか、そういうのはいっぱいあるんだけど。でもなんか、その空間にいることってすごくいいなって思うこともあって、その歌とかだけじゃなくて、例えばそのね、観客、お客さん見ててもいいなって思うことあって、とある曲のね、イントロが流れたわけ。で、それがイントロ流れたらさ、まあ、ファンの人はね、そのイントロで、あ、この曲ってあれじゃんってすぐわかるわけよ。で、それで、その曲が多分大好きな女性がいたんだよね。で、そのイントロ流れた時に、その女性の人が、その口元に手持ってって、その、なんていうの?なんか、すごい喜んでるわけ。うわーみたいな感じになってるわけ。その瞬間を見て、なんか、こういう、ね、もちろん歌を聴く、ね、音楽を楽しむために行ってはいるんだけど、ああいうな、感動する人を見るっていう瞬間って、なかなかないじゃん、生きてて。それを見れる瞬間がここにはあるっていうのは、なんかまた、ね、いいなぁと思ってさ。まあそれはね、もちろんね、そのトミトイビーさんのこれまでの活動もあるし、その時のパフォーマンスでも全部あるんだろうけど、で、それでやっぱ人がね、すごいイントロでもう感動しちゃう、喜んじゃうっていうことっていうのが、またなんか一つね、良かったなぁと思って、まあそんなね、で、まあでもあっという間よね、なんかいつも思うけど、ライブって結構あっという間よね。なんだろうね。まあ、結構そのハイペースでどんどんどんどん曲もやってくる。語りも入ってんだけどね。でもあっという間なんだよなと思って。で、多分アコースティックの曲としてはもう10曲ちょっと、11曲ぐらいなのかわかんないけどね。ぐらいやって、で、終わるわけ。あっという間。もう終わっちゃったのかと思って。言うぐらい早かったんだけど。ね。11曲、それでも11曲やってるからね、普通に。しかもフルパワーだからね。よく喉潰れないなって思うけども、ずっと気持ちいいんだよね。トミトイビーさんのその高音って。男性でああいう高音ってなかなか出ないんだよね。だから、そこもまたね、気持ちいいなと思うし。で、その後、ね、アンコール。があって、でアンコールはちょっとね、サプライズもあったから、まあ、これはね、ちょっと俺もどこまで言っていいかもわかんないからね、でも言っていいのか、多少ね、ツイッターとかでもね、多少上がってたから大丈夫だと思うんだけど、今回ワンマンだったんだけどね、トミトイビーさんだけだったはずなんだけど、アンコールになってバンドメンバーがね、ちょっと特別ゲストで来てくれて、そのアコースなんだけどバンドみたいな感じのね、ライブをしてくれてさ、でね、コール&レスポンスなんかもね、するようなね、曲をやったりとかいろいろやったんだけど、で結局最後ね、一番締めは全米は泣かないっていうね、ことでやっぱ最後だよなと思って、でアコースティックバージョンもやっぱいいんだけど、やっぱあれはね、バンドバージョン、その、ギターの、その、エレキのイントロっていうか、が、なんかグッとくるんだよね、やっぱね。あれで、あ、来たなっていう、いうのはあるよね。そんなんでさ、ね、すごくいいライブでさ、ね、めっちゃ近いしね、ほんとね。あんな近くでアーティストの曲聴くなんていう機会はないからね。で、これからどんどんさ、ね、そのトミトイビーさん、トイビーもさ、大きくなってくわけじゃん。したらさ、あんぐらいの箱でやってくれるってことはもう、なくなってくるかもしんないよね。まだわかんない。3ヶ月、半年だったらまだわかんないけど、1年、2年経ったらさ、もうね、そんなちっちゃいところじゃやらないよってなったら、ね、もうこんな機会ないからさ。だからね、まあ、抽選漏れちゃった人もいっぱいいると思うのよ。特に、地方だったらね、多少あれかもしんないけど、やっぱり東京でさ、 前回ね、あの、めちゃめちゃ、その、ライブハウスもね、あの、満員だったから。そう考えると、なんだけど、ね、たまたま当たったからさ、ね、私はちょっと満喫させていただきましたけどもね。で、一応ライブ一通り終わりまして、よかったなと思って。で、その後、一応あの、物販やりますよ、という話があって、で、この物販って何よって話なんだけど、このアコースティックライブ、ね、の時だけ販売するっていう CD が買えますよってやつなんだけど、これはもう本当にトミトイビーさんとしてのそのライブの時しか出しませんっていう、今度ね、7月の20日かなに、新宿ロフトでトミトイビーさんの、ね、そのバンドのトイビーのライブがあるわけ。もちろんこれもね、俺、チケット買ってあるからさ、行くんだけど。で、新宿ロフトのライブでは、この CD は、ね、発売しませんよと。ね、あくまでこれバンドのライブだからと。でも今日は、その、トミトイビーというね、その一人のソロの活動なんで、まあ、ここで売りますよと。いうことで、なかなかま、買えないもんだと。いうこともあるし、まあ、これ結構ね、手作り感のある、CD で、その、もう前日とかね、うん、トミトイビーさんが作ろうとしてたからね、うん、その業者に頼んで、それでなんか、一斉にね、何十枚何百枚がね、すられて送られてくるんじゃなくて、家で焼くみたいな。そういうスタイルで作られたね、すごい、愛のこもった、CD だということで。で、この後それを物販しますよって言うから。じゃあ、ね、記念にちょっと買おうかなと思って。で、ただ、枚数が少ないんだって。60人来てるんだけど、ちょっと用意できたのが28枚みたいな。ところで、ま、いろいろね、また次他のね、ワンマンライブ来てくれるとき、そのアコースティックライブ来てくれるような人は、ちょっと今日は、なんか予約だけにして、みたいなね。うん、次回で、また、お渡しで、とかね。そんなんで。話だったんだけど、俺はさ、まあ、この、ワンマンのね、アコースティックライブはね、もう下北沢だけだからさ。だからここで欲しいなと思って。で、一応並んで。したら、一応なんか、順番的には買えそうかなって感じでさ。で、一応これも、物販は、手渡しですよ。ね、本人からの。っていうのもあってさ。で、前回は、その、トイビーのね、ライブ終わった後、ね、物販というか、その、新宿ロフトでのライブチケットの先行発売をね、しますっていうことで、で、手渡しでチケットをね、くれますよ、という感じだったの。で、その時、ね、渡してね、もらう時に、まぁ、ちょっと、お話しする、時間がね、あるわけよ。まあ、10秒なんだか20秒なんだかちょっとわかんないけどもね。まあ、そのぐらい時間があって。でも、その時俺、めちゃめちゃ挙動っちゃって。うん。感動しました、みたいな。ね、で、ボッチザロックのなんか解説動画3話ぐらいから見てます、みたいな。で、ブルブルブルブルみたいな、そんな感じだったわけ。後悔してるわけ、俺も。あれはまずいと。で、今回ももちろん、ね、CD 手渡しで。で、しかも、今回はその前のライブとは違って、人数がね、前より全然少ないから、もうちょっとお話できますよと。30秒ぐらいはお話できるかな、みたいな感じだったわけ。これまた二の前になっちゃうぞと思って。どうしようどうしようと思ってさ、ね、上がっちゃうじゃん、やっぱり。ね、何話そうかなとかって思うじゃん、やっぱさ。でも、ちょっと、ね、俺は、なんていうの、その前日のね、その、ちょっと、あるからさ、前日の、トミトイビーさんの YouTube ライブでの、その、ね、コメント読んでもらったってのあるじゃん。で、ね、ラジオも聞いてもらったってのあるじゃん。だから、ワンチャンね、うん、その、CD ね、渡してもらった時に、なんか昨日ね、YouTube ライブでね、コメント読んでもらって、ラジオ聞いてくれたって言ってくれた私、パルナイトです。 って言えばさ、ちょっとなんかね、あのパルナイトーさんってね、なったらいいなと思ってね、まあ、前回みたいなね、よくわかんないことで終わっちゃうようなのはちょっと避けたいなと思ってさ、で、まあ、順番ね、うん、どんどんどんどん進んでって、で、俺の番来たわけ。で、トミトイビーさんのね、前に立って。そしたら、一応なんかトミトイビーさんも、ちょっとなんか、見てんの、こっちを。で、で、俺もさ、昨日、YouTube ライブでコメント読んでもらって、つって。ね、ラジオ聞いてくれたって言って、パルナイトーです、みたいな。言って。まあ、結局もう挙取ってんの、その時点で。うん、したらなんかね、ちゃんと分かってくれててさ。もう、顔見ただけで、あ、パルナイトーだと。分かってたっぽい。分からんよ、これはね。これ分からんけども、ね、存じ上げてます、みたいな。ね、いう感じだったんで、うん、でもその顔を見ただけで、あ、パルナイトだと。だからそのラジオだけじゃなく、そのね、パルナイトチャンネル見ればさ、俺がさ、ラーメンすすってる動画とかもあるわけじゃん。ね、どうもパルナイトですってやってるわけじゃん。あいつが来たわけじゃん、結局。ね。あ、パルナイトだ。ね、いうね、ことなのかなってちょっと思ったりするんだけど。だからさ、そのね、なんていうの、YouTube ライブではね、そのパルナイトーっていうアイコンとさ、名前と、で、ラジオ聞いてくれたってさ、そういう認知があったけど、まさかね、顔認知、わかんない、してくれてるかどうかわかんないけど、俺の中では顔認知してくれたのかなと思ってるわけ。ね、別に言う前からね、ちょっとわかったっぽかったからさ。で、で、CD ね、くださいっつって。いう話してさ、お金渡して。で、もらって。で、その、したら、そこにさ、一緒にね、その、トミトイビーさんの横ぐらいに、ベースのね、人がいて、タイちゃんっていう、人がいて、で、その人に、言うわけよ、トミトイビーさんが。パルナイトパルナイトーさんさ、ラジオやっててさ、聞いたでしょって言ってて、タイちゃんに。で、何っつって。前にさ、そのライブ行った時、そのライブの話をラジオでしてくれたっていうやつね。そのラジオの放送を、共有したじゃんっつって。あれっつって。バンドメンバーにもちゃんと、俺のラジオを広めてくれてるっていうね。まあ、俺のラジオよっつうか、そのね、観客として来たね、そのファンの生の声っていうかね、ある意味ね。うん、それを、まあ、一つ形になったものがあるってことでね、うん、メンバーの方にも共有してくれたっていう。で、聞いてくれたっぽくてさ、タイちゃんも聞いてくれたっぽくて。なんかちょっと、なんか感動したよみたいなね、ことを言ってたような気がする。俺はちょっともう、あんまよく覚えてないんだけど。緊張しちゃっててもあんま覚えてないんだけど、まあ、感動したよね、みたいな。こと言ってくれてたような気がする。ねえ。で、もうね、まあ、そんなんでなんかもよくわかんねえ感じ。ね、ふわふわしちゃったんだけど、俺もさ。で、ありがとうございます。って。で、次新宿ロフト行くんで、つって。っていう話してさ。で、なんかグータッチして。あ、じゃあ、ありがとうございました。つって。で、ね、ライブ終わったわけなんで、俺の ライブは終わったわけなんだけど。ちょっと思うのはさ、やっぱ俺もうダメだな。コミュ障すぎる。人前、ダメすぎるな。慣れちゃえばさ、いいんだけど、そのね、なんかその友達とかなったらさ、多少平気なんだけどさ、友達だってね、なんか、会わない期間が長かったりとかするとね、それでまた俺ちょっとコミュ障発揮するしさ。で考えるとこれね、ほんとね。しかもさ、今回の場合はさ、友達とかでもないじゃん。それ会社とかでもないじゃん。まあ、ある意味推しじゃん。 推しの前ってどうなんだ、みんなどうなの。例えばさ、アイドルの握手会とかあるじゃん。まあ、行ったことある人もいる、多いと思うよ。だってねえ、その AKB とかがさ、全盛の頃とかさ、そういうかつねえ、なんか握手会行ってた人とかもさ、結構いると思うんだよね。私ぐらいたちの年齢だとさ、そう考えるとさ、あの握手券あるじゃん。握手券1枚で10秒とかでしょ、なんかで10枚まとめてどうのとかあるわけでしょ、なんか1分とかさ。何喋るんだろうね。何喋ってか分かんなくなっちゃわない。だからすごいよね、コミュ障克服しないとさ、推し活もできないってことだよね。しかもさ、だってねえ、そういう握手会もさ、いや、あんた時間過ぎてるよみたいな、引き剥がされたりするわけじゃん、なんか。ねえ、黒服さんにさ。っていうことはさ、無言なわけないじゃん、握手して。なんか楽しいこっちの思いだったりとかさ、今日良かったよとかさ、いろんな話をするわけじゃん、そこで。だからコミュ障じゃないよね、ああいうところ行ってる人って。本当のコミュ障ってさ、まあ俺もね、一応こうやって現場に行ったわけだからね、ライブにも行ったわけだから、俺コミュ障かって言われると、忘れ分からんよ。でも、うん、やっぱ何言ってか分かんなくなるからね、上がっちゃうし。俺とは富戸イビーさんとそうやってね、ちょっと喋った時に多分表情引きつってっかんね、どんな表情していいか分かんないと思って、ね、笑顔なのか何なのかちょっとよく分かんないけど、引きつってんなこれと思って、思いながらも喋んなきゃと思って喋ってましたけどもね。そんな感じ。ねえ。だから、でもなんかね、俺もこうやってなんか、押すっていう行為、したことがね、ほぼなかったから、そのね、女性アイドルとかもさ、まあ好きなアイドルとかいっぱいいたけど、でもなんかその実際に会いに行ってとかさ、そういうのもなかったし、あ、特定の、そのバンドのライブに何回も行くとかっていうのはやっぱりなかったし、ねえ、そのガガガスペシャルのライブ一回行ったりとか、あとなんかあったかな、ライブな。でもライブハウスなんてそれが最後だし、それ以外はね、夏フェスとかさ、そういう感じだし、あとはまああれがあるか、青いエイルさんのね、武道館ライブ行ったりとか、あとは鈴木好美ちゃん、好みのライブとかはね、昔友達と一緒にね、何度か行ったことあるけど、まあ、そういう感じだからさ、そんなね、手渡しで CD をね、もらえるとかさ、そういうレベルとかではないじゃん、なんかさ。だからさ、しかもね、認知してもらってさ、ちょっと震えるよね、と思って。でもそうしたら沼だよね、もうね。もう永遠に押していくしかないじゃんって思うよね、もうね。って思うんだけど、でもね、なんか、頑張りたいなって思う。俺もね、こうやってラジオやってさ、15年目なわけですよ。で、そんなに、ね、泣かず飛ばずでやってきてるわけですよ、15年ね。まあ、もちろん最初の頃の方が、多分、聞いてくれてる人は多かったし、勢いもあったと思う。最初の何年ぐらいかな、7、8年ぐらいかな。うん、はすごく、なんか、右肩上がりではないかもしんないけども、なんか、いい階段登ってた気すんだよね。で、そっから、まあ階段はね、登ったら降りるわけですから。ね、で、降りてきて今があるんですけど、だからね、でもまた、やっぱり今年、ちょっと、頑張りたいなって、今だからこそね、下り坂だからこそもう一回頑張りたいな、もう一回上がっていきたいなと思ってるから、今年は YouTube の活動とかもやって、チャンネル登録者もね、ちゃんと増やしてみたいなことをね、目標に、まあやっていきたいなと思ってるし。っていうのをちょっといろいろ思ってはいるしさ、そうするとなんか、この、トミトイビーさん、ね、だったりとか、そのバンドのトイビーっていうところも、ね、今、なんていうの、一回その活動もね、一回休止っていうかね、止まってて、でまた再開してさ、でこれからね、どんどんどんどん駆け上がっていくぞっていう、ですごい今めちゃめちゃ勢いがある状況だと思うので、だからなんか、トミトイビーさんが大きくなっていくのをただなんか指くわえて見てるんじゃなくて、 俺もなんかそのトミトイビーさん、トイビーとね一緒になんか俺も負けないぞっていう気持ちでね、うん、大きくなってった方がいいんだろうなとも思うしさ、ねえ、だ絶対大きくなってくからさ、やっぱその熱がすごいよね、本当に。才能はあるよ、もちろんね、トミトイビーさんは才能がちゃんとある。だけどその才能だけじゃなくて、人一倍努力してる。うん。才能ある人が努力するってめちゃめちゃだからね、ほんとね。で、なんかもう、あんま寝てなさそうだし。寝ないでいろいろもう活動してそうだしね。だからさ、ね、なかなかまあそもそもね、努力、できんよ、人間。ね、才能があろうがなかろうがそもそも努力ができんと。のもあるけど、ね、それは努力をさ、才能がちゃんとある人がね、さらに努力して。で、それはもう本当は血吐きながら努力してるぐらいの感じだからさ。だから俺もなぁ、そんぐらいやんなくちゃいけないなぁって思いつつもね、週に一回 YouTube のね、動画をアップするのが限界みたいな。まだまだやれるよな、お前はって、ね、そう思ったりするんだけどね。そんなわけでさ。まあ、あんまり今回、ね、トミトイビーさんのね、ライブに行ったよって、ね、ライブはこうだったよって話よりはね、ちょっと脱線した話も多かったんですけど。まあ、そんな感じでね。ちょっと次、新宿ロフトの、ワンマンライブ、ね、トイビーありますから、7月20日。だ都内住んでる方、まだあんのかな、チケット。トイビー。ね、調べちゃおうかな、もう、このラジオしながらな。トイビー、新宿ロフト、うん、あるかなチケット、まだどこで買えんだろうどこで買えんだろうって、俺買ったのがさ、そう手売りで買ってっからさ、もうチケットもうすでに手元にあるからね、あれなんだけど、まだ買えるかな、うん、結構箱大きいからね、新宿ロフトね。なんでもし、ね、最近、ね、パルナイト、ね、トイビーをしてんなと。ちょっと俺も、ライブ行ってみようかな、みたいな。いう方いらっしゃいましたら、ね、調べればすぐ多分出てくると思うんで、ね、7月20日、新宿ロフト、ね、ワンマンライブ、ありますから。まあ、よかったらね、ちょっと、ね、曲とかもね、いろいろ聞いてもらって、うん。まあ、もしよければ、ライブにもね、来ていただけたら、まあ、その、現地で、一緒に見ようじゃないかというね、ところでございますけどもね。まず、その、トイビーのライブの中で小規模なオフ会が行われてるみたいな、そういう感じになるかもしれないけどもね、一緒に、ライブね、見れたらまたおもろいよね、なんて思ったりしますけどもね。まあ、そんな感じでございました。ねえ、何の話してんだかって感じなんだけどさ。で、でちょっとまあライブ行ってきましたよということで、で、あとはね、まあ今週まあ他にもいろいろやってきたんですけど、なんか1時間喋ってたな何をやってるんだ私はね。で、今週まあ他にもいろいろありましたけど、じゃあちょっとメインで、連チャンで喋ってしまいますけども、もう一個大きなつってまたあれなんだけど、その6月4日の日曜日、昨日だよね。で夜はトイビーの、ね、トイビーじゃない、トミトイビーさんの、ライブがありましたと。で、昼間、まあ、そう、夕方は YouTube のね、動画編集してたわけなんだけど、その前なんだけど、なんかね、ポッドキャストのイベントっていうのがさ、代々木公園でありますよなんていうのが、なんかツイッターで流れてきて、で、なんじゃらほいと思ってちょっと見てたんだけど、ポッドキャストオアシスっていうイベント名で、何やら、ポッドキャストについてね、いろいろ熱く語ろうじゃないかと、いう、イベントを開催されるって方がいらっしゃって、で、これが6月4日日曜日の朝11時半から、まあ、夕方というかね、15時ぐらいまで。で、これが、代々木公園で、これもね、前にさ、俺が、一番最後にやったオフ会、 代々木公園ピクニックオフってあったんだけど、あん時やった場所があるの。屋根がついた、なんかその公園内にね、屋根がついて椅子があったりとかね、テーブルがあったりそうする場所が一箇所あるんだけど、そこの近くでやりますって書いてあって、ね、懐かしい場所だなと思ってね。場所だから一発で分かったんだけど、でなんかどんだけ人が来るかもちょっと分かんないし、どんな人が来るかもちょっと分かんないけど、ちょっとなんか家も近いしね、言ったらね、徒歩だからさ、徒歩15分とかでね、代々木公園そこまで行けちゃうからさ、近いからなと思って。だから、気になるなと思ったわけ。で、当日どうしようかなと思ってて、で、なんだかんだで、結局ね、休みの日、ね、だったから、うだうだしちゃったわけよ。午前中。で、少し時間経って、13時ぐらいかな、ちょっと行ってみようかななんて思ってさ、でシャワー浴びて準備してで行ったわけね。でなんかツイッターとか見てると、意外にその最近の人たちも結構来てるっぽいんだ。新しくね始めた、まあ新しくつったって多分1年2年やってる人とかもいっぱいいると思うんだけど、もっと前の10年選手みたいな人がね、ちらほら、なんか、ね、行ってみようかな、みたいなこと言ってるわけ。で、俺もね、見たことある名前の人、だったりとか、っていう人も、まあ、俺が知ってるだけでも一応二人。うん。あ、この人はあの番組の人だな、って。あんま聞いたことないけど、俺、人のポッドキャスト聞かないからさ。で、自分が喋るのが好きなだけであってさ、人の番組を別に聞くっていうことはしないからさ。あれなんだけど、でもそんな俺でも知ってるような人が一応二人いて、あ、この人、あの人だ。ね、あ、この人、あの人だって、わかるわけよ。で、その人たち来るんだったら、ちょっと俺も、ね、いけるかな、みたいな。なんかちょっと思ってさ、うん。で、なんだかんだ私もさ、15年やってるわけじゃない、ポッドキャスト。だからね、思うこともいっぱいあるわけよ。これまでのね、ポッドキャスト、そしてこれからのポッドキャスト。多分語ろうと思ったら、ね、いっぱい語れるわけよね。だって俺この15年本当に何してたって言うと、ポッドキャストしかしてないんだから、本当に。それ以外何してんの、何にもしてないもんね。っていうぐらいだから。だからね、いろいろ語り合える場ってないからさ、ポッドキャストについて。行きたいなと思ってさ、でとぼとぼと行ったわけで、まあ、遠目からね、そのやってるよなんていうエリアの方を見たら結構人集まってんのよ。でツイッターとか見るとなんか参加者どんどん増えてって今30人ぐらいいますみたいななってるわけ。30人もいんのかと思って、これはさ、なんか俺もね、なんとも言えない性格がちょっとあるのかもしんないけど、例えばね、これが 4,5 人ですよと、しかもあんまり盛り上がってませんよ、だったらいけんのよ。だったら、あ、こんにちはやってますかつって、で人数少なかったんで、あ、一人増えて、あ、すごく嬉しいですになるじゃん。で、しかも、ね、一応まあ、こんなこと言ったらまたあれだけども、その15年選手が来るわけじゃん、ある意味ね。だからもう、もしかしたら、ね、うん、なんか、お、レジェンドパル内藤さんじゃんって。ワンチャン、ね。ならんけども、ね、ならんけどもなるかもしんないじゃんと。なんかさ、そのさ、結局盛り上がってないとか、その、求められるわけじゃん。人が少ないよと、集まりが。だから一人でも増えてくれたら嬉しいよ。しかもちゃんとポッドキャストについてちゃんと喋れる人、なんかその思いがある人が来てくれたっていうことでさ、その俺という人間をさ求められるわけじゃん、そこで。ねえ、ウェルカムじゃん、そこは完全に。嬉しいじゃん。なんだけど30人いますっつって盛り上がってますってなった時、入っていけないよね。 なんかおじさん来たぞ、つって。なるじゃん、やっぱ。ね、15年やってるけど、鳴かず飛ばずのおじさんが来たぞってなっちゃうじゃん。こっちはもう大盛況だよ、つって。ね。30人集まって、みんなね、もう若い力でポッドキャストについてワイワイ語ってるよ、つって。これからポッドキャストの未来は明るいね、つって。おじさんは朽ちてくだけだね、つって。そう、ね、やっぱ思っちゃうわけよ、心の中で。ブルっちゃってさ、そんななんか人来てんだ、と思って。で、遠目から見てもやっぱ人多くて、なんかね、盛り上がってそうな感じすんだよね、雰囲気。で、盛り上がってる中行くとさ、俺あのね、さっきも言った通りコミュ障だからさ、もじもじしちゃうんだよね、多分ね。自己紹介じゃあお願いしますとか言われても、あ、パッパッパッパッパッパッつって。パッパッパッパッパッパッつってさ、もうその後言わないわけよ、もう。ね、もうそこからパしかも発言しないぐらい、コミュ障なわけ。だからさ、これいけねえなと思って。もう遠目で、ね、やってんなと思いながらもう、どうしよっかなと思って、ちょっと離れたところで15分ぐらい考えて。これでも無理だなと思って。で15分悩んだ挙句、ね、とぼとぼとね、ちょっと、あと、なんか、遠ざかっていき。振り返り、通りざ、ね、なんか、遠ざかりみたいな繰り返してさ。で、結局、参加せずっていうね。参加ね、したいなぁ、本当はなぁ、と思ったんだけどね。なかなかさ、本当ポッドキャストについて、その、喋るっていうのは、ないんだよ。その、やってる人、ポッドキャストやってるよって人と、コミュニケーション取るっていうこともあんまないし、でもほぼないしね。で、それだし、しかもなんかそれやるとさ、俺もなんかあんま、ね、いい感じになったことないから俺さ。なんか変に噛みついちゃったりとかもするじゃん、なんかね。とか、なんかね、変な関係になったりもするから、だからそういうなんか、大人数がいる場所とかってさ、ほんと貴重だなと思うわけよ。ね。だからなぁと思って。でも、結局はね、まあ、参加できなかったわけなんだけどさ、いろんな喋りたいこといっぱいあったよ、俺。改めてね、思うとさ、例えばさ、ね、こうやって一人喋りとかさ、ね、複数人喋ったりとかさ、で、その中でも、ね、そんだけ30人もいたらさ、一人喋りのね、その、パーソナリティの人いるわけじゃん、絶対。その人と喋ったらさ、なんか、一人喋りのさ、苦悩だったりとかさ、共有できるわけじゃん。ってのもあるしさ、あとはなんか、ね、番組って、トークテーマがあったりするじゃん。このラジオはないよ。このラジオは俺の今週あったおもろいことを、ね、つらつら喋ってくっていう番組だから、一個のテーマで喋るってことないけども、でも普通の番組だったら、一個のテーマについて喋るんだよね。その会話。大体。だトークテーマについてとかね。なんか、聞きたいし。あとその番組自体も結構専門性のある番組が多かったりするじゃない。この番組は何々についての番組です。で、今回はそれに対しての、ここについて語っていきましょうみたいな感じが多いじゃん。まあそうあるべきなんだけどね。だからそういうのもさ、なんか聞きたいじゃん。とかさ。なんかね。あと、新規のリスナーの人を獲得するためにはとかさ。どうしたらいいんだろうとか。みんな何やってんだろうとかわかんないからさ。ね。あとちょっとアートワークをね、さ、俺最近ちょっと変えようと思ってんだけど少し。とかさ、それの話だったりとか、いろいろあるんだよね。聞きたいこととかもあるし、もしかしたら聞いてくれたら俺なんか答えられることとかも、まあ、少なからずね、まあ、あるとは思うんだよね。一応年月だけはねやってるからさ、長年やってるだけはあるからね、何かしらはあるかなと思うんだけど、あと昔話もできるわけじゃん。ねえ、昔はのーつってさ話はできるからとかなんかね、まあ、結局行かなかったんだけど。なんかね、言っときゃよかったなぁと思って。 で、ツイッターでなんかね、いけませんでした、みたいなね。次は参加したいな、みたいなことね、つぶやいたら、なんかね、コメントとかくれたりとかしてさ、ね、次は、ね、なんか、また次開催するとか来てくださいね、とかさ、くれたりとか。あとそのね、一人、俺の知っているね、そのパーソナリティの人、とかもさ、コメントくれたりとかしてさ、ね、なんか、ね、なんか、会いたかったですわ。ちょっとまだあれだけど。ちょっと一応ちゃんと見とこうか、しっかりね。会いたかったですわないね。ね。そう、来て欲しかったな、つって。お会いしたかった、つって。ね、風に言ってくれてさ、俺も言っときゃよかったな、と思って。そういうね、だから昔からやってる人、その最近始めたっていう人じゃなくて、で昔からやってるよっていう、俺でも知ってるような人。から、そうやって風に言ってもらえたからさ、だからね、言っとけば、なんかね、いろんな話できたんだろうなぁと思って。やっちまったなぁと思ってね。だからもう、来月ぐらいにね、またやってほしいよね。月1企画で。そんなん月1でやったっていいんだからね、全然ね。やってほしいなぁって、ちょっと思いましたけどもね。でも結局ね、あとコミュ障だからさ、このね、パソコンの前だったりとか、ラジオの前だからこそ喋れるわけ。周りに人もいないし。一人だからなんだよ。これ友達とかが、いたら、こんなに喋んないのよ。周りにね、人がいたりとかしたら。一人だからなんだよね。で、マイクがあるから。だから喋れんだよ。だから、ね、そのマイク、持ってようかな。外出するときは、マイク持って歩こうかな。そしたらもしかしたら若干ね、緊張解けるかもしんないよね。で、この BGM 流してさ。ねえ、その、耳にはね、イヤホンしてさ、ワイヤレスイヤホンでもしてさ、で、この音楽流すじゃん。童貞ネットのね、後ろで流れてる BGM。で、あとマイク持ってれば、ちょっとなんか、スイッチ入るかもしんないよね。いつもの感じになってきたぞ、つって。でもね、なんかいろいろ喋り出す、余計なことも喋り出すような気がしますけども、そんな感じだったな。だから本当ね、でも盛り上がってるところに入るとでもね、しんどいよね。だからその11時半から始まるよって言ったわけだから、だからそれのちょっと前とかね、11時20分とかさ、みんなが集まり出すちょっと前ぐらいにいるみたいな感じだったらまだよかったんだろうね。もうさ、完全にグループが出来上がっちゃってるっていうかさ、ね、もう、ワイワイやってるよって中にはさ、入っていけないよね。なんかその、沸騰した熱湯の中に氷入れるようなもんじゃん、俺なんて。で、あれ、今沸騰してたのに、みたいな。なんか急に、ね、泡がなくなっちゃったんだけど、みたいな。いうような氷の効果があるじゃん、俺には。って思うと、なんかね、ビビっちゃうんだよね。でも初見でさ、そのなんか、バーに行くみたいな、と一緒。俺もバー入るのね、ちょっとビビっちゃうタイプだからさ、あれと一緒なんだよね。おそらくバー入ってみんな良くしてくれるのよ、絶対。マスターも良くしてくれるし、常連さんも良くしてくれると思うの。だけど、でもやっぱその、常連さんとマスターとの、そのなんていうのも、グループができちゃってるじゃん。輪ができちゃってるわけ。そこに入ってくのはなーって。ドア開けた瞬間のあの感じ。みんなが見るみたいな。もちろん、それでね、ちゃんと勇気出して中入ったら受け入れてもらえるの分かってんのよ。だけど、あの扉を開けて、みんなの視線がグッてくる。あれ、ちょっときついよね。コミュ障にはきつい。でもな、同じような人もいたっぽいけどね、ツイッター見てたらね。なんか近くまで行ったけど、ちょっとやっぱり帰ります、みたいな。いう人もいたから、同じようなね、わかんないよ。同じってくくりにしちゃったら申し訳ないけども。でもね、若干近しいところがあるんだろうな、っていう人、もういるんだな、と思って。ちょっとね、嬉しかった。そういうのはね。なんて話。まあ、次回ちょっとね、あったらね。ぜひ、子さんぶりながらね、参加したいと思いますけども。で、そんなんで、 で、あとなんかね、いろいろとまだ話したいこと結構あるからね。いろいろ話していきますけど、なんだろう、今週喋りたい話は、そうだね。まあ、丁寧な暮らし、先週、まあ、ちょろちょろ喋らせていただいたんだけど、まあ、幸せになるためにはね、丁寧な暮らしをするっていうのは、なんか必須条件なのかなっていうね、ことでいろんな話したんだけど、先週さ。で、今週もね、丁寧な暮らしについてちょっと考えて、で、やったことがあるんですけど、まあ、一番ね、でも、丁寧な暮らしをするにあたって、心がけることって何かなって思った時に、あの、見えないところに手を抜かない。だなと思って。で、今、俺って、見えるところは手を抜いてないのよ。多分ね。まあ、多少抜いてるところあるかもしんないけど、でも別に、なんだろうね。人が不快になるような感じにはしてないつもりなのね。ある程度ね。でもこれって本当に見えるところだけをやってるわけだ。ハリボテなわけよ。取り繕ってるだけなのよ。だから、そう、だ、外出たりとかしてさ、外で人と会ったりとかするとね、なんか、部屋とかね、なんか、几帳面そうとかって言われるわけよ、俺。メガネかけてるし。なんだけども、部屋見たらさ、うちなんてさ、もう汚ねえんだからさ。でも、外面がいいわけよ、ほんと外面がさ、ね、八方美人だし、で、メガネかけてるし、髪の毛もね、なんか、奇跡のスタイリングいつもしてるし。だから、なんか、ね、几帳面そうって、A 型、ね、ザ・ A 型って感じみたいなね、ところなんだけど。でもさ、見えないところ、ほんと手抜いてるわけ。っていうかもう、手が出てないわけ。ほんとに何もしてないわけ、見えないところって。で、部屋の掃除もほんとしないでしょ？ね、今回その丁寧な暮らしって考えて部屋の掃除したけど、すいません、今回また土曜日、毎週土曜日は掃除の日にしようと思ったんだけど、今週すいません、掃除してないです。人間そんな急に変わんないからね。40年、ね、40年以上生きてきて、掃除してきてないんだからさ。そんな急に毎週掃除ってならないけどさ。まあ、ちょこちょこね、やっていこうと思ってますけど、あとはね、見えないところっていうと、足の爪を切るとかね。結構、指の爪だって、ちょいちょい伸びちゃうわけ。でも、ま、さすがにって思って切ったりするんだけど、足の爪は、その3倍ぐらい切らないわけ。だって見せないじゃん、人に。で、靴下も履いちゃうし、靴も履くじゃん。で、素足見せることなんてないじゃん。ねえ、別に誰かと一緒に暮らしてるわけでもないしさ。だから、正直限界まで足の爪は切らないの俺。めんどくせえから。でも別にそれでもわかんないじゃん。だから、いいよなって。別に見えないところだしいいよなって思って。それって部屋の掃除もそうだし、だって人来ないからね、うちにね。だから別に見え、ねえ、誰も見てないしと。いいじゃん。足の爪もいいじゃん。でこれは良くないなと思ってさ。見えないところに手を抜かない。これなんだよ。ということで、今週足の爪を切りました。もう何なんだって話なんだけど、それすら、ちゃんと、まあ、指の爪、手の爪を切るときに足の爪も一緒に切るっていうぐらいにしていかないと良くないかもね。もしかしたらね。なんて思ったり。でも他にもいっぱいあるよ。見えないところって。体型の維持とかね。ちょっと太ってもさ、お腹とかって別にさ、わかんないじゃん。まあ、俺ぐらいになってくるとちょっとね、少しアピールしがちだけどね、お腹がね。だけど、ちょっと太ったぐらいだったら、服着てたらわかんないじゃん。脱がない限りね。でも、見えないじゃん。人前で脱いだりしないしさ。で、脱ぐような相手もいないしね。だから、そこもね、良くないよなと思って。見えないところに手を抜かない。だから体型とかもちゃんと維持するべき。ね。いつ脱いでも大丈夫なようにするっていうことよね。いつ誰かが部屋に来ても大丈夫だし、いつ俺の足の爪を見ても大丈夫だし、いつ服脱いでも大丈夫。っ ていう状況にやっぱりしないといけないんだなっていうことはちょっと思うよね。それが丁寧な暮らしだなと思って。で、もっと見えないものって言ったらその体調だったりとかね、体調管理とかもやっぱり見えないところだよね。まあなんかね、自分の中ではね、なんか大丈夫だろう、体調も大丈夫だろうなんて思ってるかもしんないけど、もうさ、若くないんだからさ、ね、無理して、ね、なんか、頑張るっていうものでもないじゃん。ちゃんと体調管理してさ、っていうことよ。それはもちろん、睡眠だったりとかもそうだし、食事とかね、そういうところもそうだし、体調ちゃんと管理してね、行かないと。見えないところだけどね、そこもね。だから、見えないところだからこそ、しっかりやっていこうよって話なんだよね。いや、正直だから俺は体さ、アトピーね、あって、で、ここ最近めちゃくちゃアトピーがひどくなっちゃって。でもこれも、多分ね、見えないからいいやってなってるのもあったんだよね。その、アトピーって、書いちゃうわけ、痒いから。でもこれって我慢するしないで結構変わってはくるんだけど、我慢できるような痒さじゃないんで本当はね、アトピーって。本当は書いちゃう、基本は書いちゃうんだけど、それをなんとか我慢すると。ね、だってみんな蚊に刺されたら痒いでしょ。あれが全身あるようなもんだから、痒いんだよ体。なんだけど、それでも我慢するわけ、アトピーの人って。子供の頃からね、ずっと、かゆいなぁと思いながらずっと我慢して生きてきてるわけ。だから、ある程度、かゆみには耐性ができてるのよ、大人になると。だから我慢もある程度できたりもするんだけど、しかもね、症状も大人になると少し落ち着くからね。なんだけど、なんか、ここ最近、どうせ別にね、だからもう太ってきてもさ、誰に見せるわけでもねえしと。ね、だからアトピーがひどくなろうが別に誰にも見せるわけでもないしと。結局服着てるからわかんねえっしょ。だから服着てない部分、首より上がアトピー出てなきゃいいじゃないっていうところは若干あったような気がするんだよね。だから、なんか腕かゆいなーと思ったらかいちゃうし。でも別に長袖着てるからいいだろうと思って。かいちゃうんだよね。でもさ、やっぱ夏近づいてきてさ、さすがに長袖もう無理だろうって。いうことで、ね、半袖になってくるシーズンじゃないと。ね、ポロシャツだったりとかね。だから、さすがになぁと思って、で、この間ね、病院行ってさ、で、薬塗って、ようやく、半袖とかも着れるぐらいまで、アトピー、収まりまして。ねえ、もう、結構ね、えぐいアトピーだったけどね、ちょっと強めの薬出してもらってね、なんとか抑え込んで、ね、まあ、今日とかね、半袖で、生活してましたけども。なんでね、だから、これも本当に見えないところに手を抜かないってことだよね。見せないからっていう。それで、ね、いいじゃん、じゃないよねって。いうこと。これが、丁寧な暮らしの第一歩。な気はします。っていうね、ことなんで、まあ皆さんもなんか、ね、見えないからいいかなって。いうので、おろそかになってる部分って、まあ、少なからずあるとは思うんだよね。誰しも。だから、もし、丁寧な暮らしがいいななんて思った人はいたらだけどね。そういう風に、ちょっと見えないところっていうのも、ね、少し力を入れると、いいんじゃないかなと思いますけど。で、あとはね、なんだろうね、まあ、掃除っていう部分なんだけど、部屋の中だけじゃなくて、もう、ありとあらゆる掃除を俺基本的にしないんだけど、拭き掃除とかね、もうしたことほぼないんだけど、自転車もそうでさ、ね、自転車、外にね、電動の自転車置いてあるわけ。で、部屋の中にはね、ロードバイク、置いてたりするんだけど、で、外に置きっぱなしの電動自転車、もう何年乗ってっかな ?2 年、3年乗ってる気するんだけど、一回も拭いたことないわけ。磨いたことがないわけ。だからもう、すごい汚れてんの。その汚れ方ってのは最近さ、花粉だったりとか黄砂とかさ、そういう砂っぽいの。結構すごいんだよね。で、 俺の電動自転車って白いんだけど、もうさ、砂、もう茶色くなっちゃってんの。で、もう汚いんだよね、すごくね。で、チャリ乗ろうとするともうザラザラしてるしさ、でも気にせず乗っちゃったりするわけ、たまにね。でもさすがに、もう、これ黒いね、チャリだったらまた目立たないかもしんないけど、白だからさ、ほんと汚いわけよ。で、ほこりまみれなわけ。砂まみれ、ほこりまみれなわけよ。だからちょっと、ね、チャリ、拭こうかなと思って。俺正直ほんとね、ちっちゃい頃から、ね、みんなチャリとかあったと思うんだけどね。俺、多分、ほぼ自転車って拭いたことないんだよ、俺。なんだろうね。昔から掃除しないタイプだったんだよね。掃除してもしなくても変わんねえだろっていうね。乗れるし、みたいな。考えだったんだけど。だから今回、ほんと久しぶりに自転車を拭いてさ、ね、綺麗になったよ、ほんとに。白がちゃんと白になったもんね。今までベージュみたいな色だったからね。白になってさ、よかったなと思って。で、最近ずっとね、タイヤ空気抜けてたからさ、ちゃんと空気も入れて、いや、しっかりね、こういうのがなんか、丁寧な暮らしだなと思って。積み重ねだなと思ってさ。で、じゃあ、せっかくね、チャリもね、綺麗になったし、空気も入ったしと。ね、ちょっと自転車乗ってどっか行こうかなと思って。で、ちょっと自転車乗って、ブラーっと行って。せっかくだから、まあ、近くにあるね、近くっていうか、まあ、自転車ぐらいで行けるような距離のラーメン屋さん行こうかなと思って。すぐラーメン行っちゃうんだけど。で、中野の方に行くとね、いくつか、ラーメン屋さんあるわけ。で、俺の好きなラーメン屋さんで言うと、麺屋大成っていうね、お店が、中野坂上か、にあったりとか、で、そこから、その前の道をね、どんどん、中野の方行くのかな。すると、新中野っていう駅があって、そこには、武蔵屋のね、中野本店っていうのかな、新中野にある武蔵屋の、その本店があるわけ。で、そこも行けるし、で、そっからさらに頑張って行けば、荻窪の方行けるから、そうすると麺屋寮とか行けるって、まあ、結構遠いんだけど、チャリで行くにはね。とかっていうのがあるから、まあ、チャリでね、ちょっと行こうかなと思って。で、そこ行くまでの間に、チョコザップが、あるんですよ。さっきも言った通りね、丁寧な暮らしっていうのはさ、体型維持とかも必要だからさ。だからチョコザップもなぁと思って。で、最近ちょっと行けてなかったから、行こうと思うと混んでっからさ。行けなかったんだけど、まあ、水曜日のね、日中だったんで。これは、チョコザップ入れるんだろうと思って。で、途中にあったチョコザップ、寄って、で、そこまで混んでなかったね。混んではいたけど。でも、まあまあマシンはね、全部埋まってるって感じなかったんで。で、何台かね、私ちょっとやりまして。で、10分ぐらいかな。10分ぐらい肩周り、背中、胸、ね、この辺のやつのマシン使ってやって、もういいだろうと。ね。10分やったしいいだろうと思ってさ。で、もう出てきちゃって。で、まあ、運動したから、この後ラーメン食ってもな、逆にもう、ね、プラマイゼロと、カロリーとかも関係なし、思って。で、そっから、まあ、麺屋寮まではね、その、荻窪まではさすがにチャリだ遠いんで、どっちかかなと。新中野の、武蔵屋、か、中野坂上の麺屋大成。で、どっちも並んだりするんだけど、でも、その、たまたまね、その、麺屋大成の前通ったら、ちょうどね、そう、14時半とか15時とか、もっと後ろだったかな、16時ぐらいかな、だったんで、ちょうどね、人がいないタイミングだったのよ。いつもだったら並んでんだけど、外にね、列ができてんだけど、あ、列がないと思って。したらもう、ちょ、麺屋大成行こうかなと思って、久しぶりだしと思ってね、1ヶ月ぶりぐらいだからな。なんで、それで、ね、並びなしで入れてさ。でも、店内はね、満席なんだけど、満席ってやつ、1個2個席が空いてるぐらいで、基本的には、 ね、ほぼほぼ埋まってるんだけど、で、それですぐさ、入れて。で、食べてさ。最近私ね、家系ラーメン、のり増しにしてます。のり増しの大切さをね、最近知りまして、これまではね、まあ、チャーシュー麺、中盛り、で、あとライス、みたいな感じだったんだけど。今は、そうだね、チャーシュー麺、チャーシュー麺、中盛り、のり増し、で、ライス、が多いかな。で、今回は、麺屋大勢は、普通のラーメン中盛りに、のり増し、で、ライス、にしました。このね、すするじゃん。ラーメンすするじゃん。の時に、基本的にも海苔を巻いて食う。海苔を巻いてすする。っていうのをやると、ちょうど海苔が8枚から10枚ぐらいあると、その、ちょうど麺がなくなるタイミングで海苔もなくなるぐらいの感じ。中盛りだとね。で、最近はまあまあ、昔からね、こういう風に食べてる人多いと思うんだけど、家系好きはね。海苔の上に、ニンニクを乗せて、で、その海苔で麺を巻いて食べると。いうので食べてます。だからスープにはニンニク溶かさないで。そう、ニンニク溶かしたスープすげえうまいんだけど、それしちゃうともう、最初から最後までずーっとニンニクの味になっちゃってるから、スープが。スープの純粋な味がわかんなくなっちゃうんで、だから、溶かさないように、海苔の上にニンニクを乗せて、で、スープにね、浸からないようにして、麺をね、くるんで食べると。いう風にして食べると、ね、8回、10回ぐらいそれをやるとね、ちょうどね、麺もなくなりますよと。海苔もなくなりますよと。しかも美味しいですよ。という感じでございましてね。最近乗りましたね、と思って。で、そんなんで。で、チョコザップやって、麺屋大勢でラーメン食べてと。で、どうしよっかなと思って。で、一応、ね、まあ、腹もパンパンだからさ。まあ、軽くチャリでも漕ぎながらね。まあ、帰るかどうしようかなって思って。まあ、せっかくだから、新中野にあるね。武蔵屋の本店もね、ちょっと前通ってみようかなと思って。で、通ってさ。やってんなって、じゃあ今度、ね、このぐらいの距離だったら普通にチャリで来れんなと思って。次回は大勢じゃなくてね、武蔵屋の本店行こうと思って。で、そのまっすぐ行ったらさ。そういや、このまままっすぐ行くと、あの店あるなと思って。どうしようかなと思って。で、何の店かっていうと、パチスロ屋があんのよ。そう、そのまっすぐ行ってね、武蔵屋の前通って、次の交差点、大きな交差点のところに、パチスロ屋があるんだよね。で、どうしよっかなと思って。先々週、ね、ボロ負け。先週、さらにボロ負け。今週、どうしよっかなと思って、もうないよ、お金、本当に。もう先週も破産してんだから、そこでね。だけど、もしかしたらと、今週やって少しでも取り返したらまたいいんじゃないと思って。で、1万でも2万でも取り返せたらさ、なんか結構大きいじゃん。もう一回打つかと思って。で、財布に1万1000円入ってたから。まあ、これで打って、なんとか出れやいいなと思って。で、また先週打ったね、ゴブリンスレイヤーっていう台があるんだけど。まあ、ゴブリンスレイヤーかなーと思って。で、座って、打って、1万1000円、なくなりまして。ATM 行きまして。2万円、引き出しまして。ダメだこれ、と思って。どうすんのこれ、と思って。もう取り返しつかないやと思って。先週の時点で取り返しついてないんだからさ。今週もっと取り返しつかないのこれはと思って。で、気づくと、マイナス3万1000円。ね、もともと持ってた1万1000円、プラス、ATM で下ろした2万円。ね、全部飲まれてマイナス3万1000円。 もう一回 ATM かーつって行って2万円下ろして、もうどうすんだこれと思って、どうにもならんぞと思いながらさ、でも行くしかねえつって、でなんだかんだでゴブリンスレイヤー、最終的な収支はマイナス3万5千円でした。まあ、最後ちょろっと出してね。うん。で、もういいやつってやめて。だったんだけど。もう無理だよ。スロット。こんなに負けることないよ。3週連続で。やばいって。でも、その、今回の負け幅は3万5千じゃん。前回なんか6万8千とかだったよ。確かね。だからそれはちょっとおかしいんだよ。5万円超える負けって、本来はこれまでもあんまなかったんだよね。そんな負け方普通しないのよ。でもスマスロって言ったら怖いよね。うん。だから、3万5千円とかね、2万3万だったら、変な話さ、あると思うのよ、マイナスね。ギャンブルだから。でも5万超えるような負けは、ちょっと良くないよ、本当に。って思うな。だからもう負け幅もね、ちょっとずつ少なくなってきたんで。来週、ね、交互期待。交互期待じゃねえよってね。もうできねえわ、さすがに。もう無理。本当に。限界突破してっからね。先週限界だったから。今回、限界突破だから。次もわかんないよね。次もテクノブレイクしちゃうからね。ちょっと気をつけたいなと思ってますけどもね。まあ、そんなんで、まあ、こういうのもあるからな、なんかもう、人生なぁと思っちゃうところもあるんだろうな。お金ってさ、そのね、いっぱいあればいいってもんでもないけど、最低限のお金ってあるじゃん、やっぱり。で、それがなくなった時の心の、なんか、落ち着かなさっていうかさ、あるよね。なんて話なんですけどもね。まあ、そんなね昨今でございますけども、でね、あとはなんか最近話したいこととかっていうのもまだいろいろありますが、そうね、どっちがいい、このまま今ラーメンの話が出たからラーメンの話する、まあ、ちょっとしちゃおうか、ラーメンの話。あんま興味ないかもしれませんけど、皆さんね、いや、俺もね、そのラーメンも控えようってわけじゃないんだけど、そんなにアグレッシブに、ラーメンっていうのを目的にして行動するのはやめようと思ってね。だから何かがあって、その帰りにラーメンとか、だったらいいんだけど、わざわざラーメンだけを食べに行動するっていうのは、なるべくしないようにしようと思ってて。っていう感じなんだけど、まあ、とはいえ、ね、ここ2、3年、まあ、ラーメンいっぱい食べてきたから。で、改めて、ちょっとラーメンリストをね、少し作ったわけ。で、これまで行って、また行きたいな、ね、まあ、続けてずっと行きたいなっていう店もあれば、もう一回行きたいなっていう店もあるし、ね、近くに行ったらちょっと行ってもいいなって店もあるし。で、あとまだ行ったことない店、とかまだ結構あったりするから、で、その辺をちょっとピックアップしてったら、まあ、そんな、ね、条件で出しても、一応28件ぐらいあって、意外と多いなと思って。ね、行ってない店はまだまだあるんだなとも思うし、あともう一回行ってもいいなとかね、うん、常になんか通いたいななんて思う店も結構あって、28件あったらさ、結構大変だよね。だって、週1回いたとしてさ、まあ、月4回5回じゃん。5回だとしようか。5回だとして、ねえ、まあ、約半年ぐらいかかるわけじゃん。そうだよね。5、6、30だもんね。だ半年ぐらいかかるわけよ。この、俺がもう一回行こうかな、また行きたいな、あと、まだ行ったことないな、なんていうところ。半年かかんだよね。こんだけ食べてきてて。それも怖いなと思うけどね。で、そんなんでさ、いろいろね、ちょっと、ピックアップして。まあ、結構、武蔵屋とか、いろんな店舗があるので、で、行ったことなかったり、評判はいいんだけど、まあ、店によってね、店舗によって武蔵屋って味がちょっと違ったりもするから、その中で、 あの評判がいい悪いってあるのよ。その中でも評判のいい武蔵屋っていくつかあるんだけど、でまだ行ったことない店もちょこちょこあるから、まあ、そこもねピックアップしたりとか、あとはそうだね、いっぱいあるな。みんな結構ね、家系フリークがどんだけいるかわかんないけども、まだ俺斎藤屋とかも行ったことないし、あと相馬屋ね、相馬屋も行ったことないんだよね。その辺も行っときたいし、ちょっと王道屋系譜だけど、新道屋も行ってないんだよね。あと千葉屋行ってないし、その辺なのかな、行ってないのはね。あと埼玉とかなるとね、支局ね、紫のね局で支局、麺屋支局もね行ったことないし、まあ、今度実家帰ると思うから、もしかして今週行こうかな、実家ね、わかんないけど、そしたら行きか帰りかにね、まあちょっと寄ってね、ちょっとこのラーメンをね食べていこうかなと思ってますけども、埼玉だからね、とかとかもあるしね、行ったことない。でもそんなもんなのかな、今のところ行きたいななんて思ってるところはね。で、あとまだあるか、武道家寮、この間ね武道家寮の店長さんなんか辞めたというかね、なんかね離れたらしいので、またちょっと体制が変わったらしいから、ちょっともうちょっと1ヶ月ぐらい経ってね、体制がなんか安定もしてるかもしんないけど、わかんないからさ、ね、1ヶ月ぐらい経ってからまた行こうかなと思って、そういうまだ行ったことないんでね、ちょっと行こうかなとね。武道家寮といつも言ってる麺屋寮は違うからね、店舗はね、ただ麺屋寮の寮さんが元々やってたのかな、店長とかそんな感じだったりするけどね、とかとか、そんなところかな。まだ行ってない新店っていうかね、行ったことない店は。で、これからもリピートでね、行こうかなってやっぱり思ってんのは、やっぱ前から言ってる麺屋寮だね。ここは本当に荻窪だから近いし、通いやすいしね。っていうところかな。まあ、他にもね、まあいろいろありますけど、さっきもチャリで行けるね、武蔵屋があったりとか。そうね、武蔵屋もさ、もっと近い武蔵屋があったの、うちから。幡ヶ谷ってところに、武蔵屋があったんだけど、この度閉店してしまいまして。なんかビルの老朽化だったりとかでいろいろあって、もう退去しなくちゃいけなくなっちゃったらしくて。で、幡ヶ谷の、武蔵屋は、ね、閉店ということで。この間俺一回行ったんだよね、初めて。だから行けてよかったなと思って。ね、亡くなる前にね、と。まあ、そんな感じでございましたね。だからなんか皆さん都内に来るときね、都内だったりとかわかんない関東近郊に来るとき、パルさんあんだけ家系ラーメンってっから、俺もじゃあせっかくだから家系ラーメン食っとくかっていう人もしいらっしゃったら、ツイッターとかで DM くださいね。ある程度食べてきてるから、ね、だからこの辺でね、ホテル取ってるとかだったら、じゃあ晩ご飯ね、近くのね、ここのラーメン屋がいいかもよって、ね、お伝えできるかもしれないんでね。まあまあ、一番のおすすめはね、って言われると、でも決まっちゃうとは思うんだけど、その周辺でとかね、言われたらなんかね、お調べできると思うんでね。言っていただければ、ね。一応、家系であればね、ちょっとはお話できるかなと思いますけど。そんな感じ。ですか。ねえ。なあ、だからでもな、こうやって体調管理とか、体型維持とか言ってる割に、結局食ってんだよな、家系ラーメンもな。で、さらに、なんか、いろんなさ、なんか、チェーン店とかでもさ、新メニューいっぱい出るじゃない？それ食べちゃうんだよね。体にいい悪い関係なくさ。だから、先週、松屋でさ、トンテキ定食って出たわけ。で、トンテキ定食つって、まあ、トンテキ1枚ついてね、定食なんだけど、690円すんのよ。ちょっと高いなと思って。ね。最近松屋高いななんて思ってたんだけど、なんかよくよく見ると、そのトンテキ1枚で690円なのよ。定食で。で、プラス100円すると、2枚にできますって。お得じゃんと思って。そしたら、3枚にするには、さらに100円で3枚できます。 4枚にするにはさらに100円で4枚できますと。結局、その、1枚で690円なのに、4枚ついて990円なのよ。これはすごいなと思って。で、しかもさ、4枚もつけたらさ、ご飯足んないじゃん、絶対。ご飯特盛りもね、無料なんだよね。だから、なんか、690円でトンテキ定食ね、肉1枚でご飯並盛りだったら、ちょっと高いなと思うけど、肉分厚いね、トンテキが4枚で、さらにご飯特盛りで、990円だったら、これは安いかもしれないっていうね、ところもあって食べてきましたけど。結構美味しかった。結構トンテキ定食美味しかったね。ただデブになるね。こんなん食ってたらね。トンテキ4枚食って、特盛りのご飯はやばいよ。チートデイだね、ほんとね。っていう感じ。なんだけど、こういうのばっかり食ってたらやっぱ体に良くないよ、さすがにね。太っちゃうし。体に良い悪い関係なく太っちゃうし。でも、6月1日からですね、すごくいい、定食、定食じゃないんだよね。その、食品が、ね、発売されまして、私、ちょっと、夏の間はこれ食べていこうかなと思ってるものが出たんですけど、それが、吉野家で出てる、牛麦とろ丼ってやつなの。これいいぞと思って、これ丁寧な暮らし、組み込めるぞっていうぐらい良くてさ、まず、牛丼、スタイルよね。丼がありますと。で、お米があるじゃん。普通だったら白米じゃん。麦飯なんだよ。まず。で、さらに、そこにね、牛丼の、その牛があるよね。牛と玉ねぎが、ちょっと乗ってます。で、さらに、とろろ。ね。そのとろろ芋みたいなやつね。で、とろろ芋があるわけ。で、さらにそこに、オクラがあるわけ。これ健康にめちゃくちゃいいじゃんと思って。バランスめちゃいいじゃんと思って。ね、麦飯で、で、もちろんお肉ね。お肉がちょっとあって、玉ねぎもあって、で、とろろがあって、オクラがあるのよ。体いいなぁと思って。で、税込み602円なのね。で、多分この発売してる期間って、クーポン使えんのよ。で、クーポンって毎回もらえるの多分ね。お会計した時にね、レシートと一緒にクーポンもらえると思うんだけど。それ使うと、その丼50円引きできんのよ。だから実際は、ほぼ550円ぐらいで、このバランスのいい、丁寧な暮らしに組み込めるような丼が食えるのよ。これいいよねと思って。これはちょっと食べれば食べるほど健康になんじゃねえかとね、ちょっと私思ってますけどもね。そんなんで、ちょっと今推しだね。吉野家の、牛麦とろ丼。で、まあとね、定食みたいなのあるよ。丼ぶりじゃなくて。牛、麦とろ、御膳みたいなのあってね。これはね、もう100円ぐらい高くなるのかな?なんだけど、100円だから150円ぐらい高くなるんだけど、まあ、その代わりだってね、お味噌汁ついたりとか、サラダついたりとかいろいろするんだけどね。なんだけど、どうかな。なんか、丼ぶりだけでいいような気もするね、俺はね。ただ、ちょうどこの夏のタイミング、その、味噌汁をですね、プラス、なんか130円ぐらいかな、わかんない。130円、150円ぐらい、プラスすると、なんと味噌汁がですね、冷や汁にできるんですよ。冷や汁はね、またこれ体に良さそうなんだよね。いっぱい具材も入ってて。だからね、なんかその辺も食うと、今年だからもう松屋だね。松屋じゃないね。松屋毎日食ってたらね、太っちゃうね。トンテキ定食だもんね。吉野家だね。って思ってる。いや、麦飯ってのもちょっとでかいよね。ポイント高い。他ないんだから。外食するっつって、サクッと食べられるところで、なんか、栄養価のあるっていうかね。 バランスのいいもの食べるっていうのないんだから、本当に。だいたい揚げ物なんだから。だから、もうこれだなと思って今年は。間違いないと思っておりますけどもね。じゃあちょっとお便り一個いただいてるからちょっと読んでいこうかしら。ラジオネーム、シーニャンさん。カツヤが6月9日で、価格改定だってさ、カツ丼の梅520円が540円になるけど、まだ割引券使用でワンコインはいけるわーってね、いただきました。ありがとうございます。神だね。まあでも20円の値上げ、全然大丈夫だよね。カツヤだったら。カツヤにはその価値はあるよ。本当に。この値段で食べ、もともとは520円で食べられてる時点で、ちょっとおかしいんだから、そもそもね。それが540円になったところで、そっから、ね、割引券ありますから、私たちにはね。100円引きの券があるんだから。440円になるわけよ。で、消費税 10% かかったって、ね、まあ484円とかそんなもんでしょ。ワンコインでまだいけるんだから。ちゃんと調整したんだろうね。なんとかワンコインでいけるレベルの値上げ、どうする？20円アップでいきましょう。これなら500円以内に収まります。それでいこうってなったわけだよね。やっぱワンコインであのクオリティのね、カツ丼が食べられるってないから。本当に。正直ありえないからね。だからそう考えるとね、もうこれ、まあ、カツヤもね、食べたくなっちゃうんですけど、まあ、カツヤはたまにね、行くのはいいと思うんですけど、日々は行くとね、やっぱ揚げ物なんでね、ちょっと気をつけたい。私はちょっと、ね、当分、吉野家。で、頑張りたいなと思ってるけどもね、まあ、実際どうなるかわかりませんけどもね。まあ、毎日ね、ショート動画上げてるからさ、食べたものね、独身アラフォーグルメですね。ショート動画アップしてるんで、毎日同じものってわけにはいかないんだけどさ、違うものにしないといけないからね。なんだけど、まあ、でもできる限り、ね、まあ、体あってのもんだからさ、ね、ちょっと吉野家食べていこうかなと思ってるけどね、で、やっぱ体あってのもんだなって思うのがさ、その丁寧な暮らしとかね、そういうのを思うからっていうのももちろんあるんだけど、今週ね、なんか仕事中、すごい体調悪くなって、で、ふと思ったのよ。いや、もしかして、今の俺の状態ってね、たまたま、運よく死んでないだけであって、その、本当は、ちょっとしたことがあったら、もう終わっちゃってるような体だったりするのかなって思ったわけよ。だから、なんか、ね、その体調悪いなって思った時に、これ悪化したらそのまま行っちまうみたいなさ。いうような、結構、意外とその、奇跡的にギリギリ生きてる感じ。でも、別に、自分としては分かんないと。いつも通り生きてるけど、体の内部的には、だって俺だってさ、ね、健康診断とかもいつも悪いわけよ。ね、その、血中のさ、その、脂質が D 判定だったりとか、肝臓が D 判定だったりとか、するからさ、だから体悪いわけじゃん、もうずっと、しかも10年以上ね、そんなんずっと続いてるから、だからもしかしたらもうお前はもうすでに死んでいるっていう状態かもしんないじゃん。でたまたま、何っつってんのがずっと同じで10年とか経ってんかもしんないんだけど、生きてるだけでさ。だからな、それ考えたらこれちょっと気をつけないとやばいのかなと思って、ほんとたまたま運よく夜寝て朝目覚めてるけど、ちょっとしたタイミングで夜寝て朝目覚めないっていうことは全然ある、その今の体の状態なのかなって思うとね、丁寧な暮らししていかないと、別にまあなんか長生きしたいとかっていうわけでもないけど別に。ただ、ね、例えばなんて、 今さ、その実家ね、ちょこちょこ帰ろうかなとか、親に顔出す、顔見せにね、なんか行こうかなとかね、思ったりしてるのはさ、ね、まあ親もね、高齢だから、そんなにね、もう、この後、何十年もね、会えるかどうかわかんないからっていうのもあって、じゃあね、ちょっと会えるうちに会おうと思ってさ、で元気なうちにね、会おうと思って、まあ、ちょこちょこ実家帰ろうかなって思ったけど、これってさ、あくまでも親の寿命を考えての話じゃん。でもさ、逆かもね、俺の寿命を考えた上で会いに行った方がいいかもしんないよね。下手したらだって、今の生活続けてたら、親よりも早く死んじまう可能性全然あるもんねって思ったわ、今週。だからね、親はね、こっからね、まだまだ元気でね、だって、食事とかもさ、しっかりさ、考えて栄養バランス取ってさ、しかも運動したりとかさ、するわけじゃん。だから、これからね、10年、20年、30年、生きていくかもしんないけど、俺正直あと20年生きてるっていうような生活じゃん、多分。だからさ、気をつけないとなと思うよね。ほんと。今ほんと若い人でもさ、昨日まで元気だったのに、みたいな。で、ね、寝て朝、なったら、ね、亡くなってたとかっていうのを聞くじゃん、なんか。ニュースとかでもさ。だからね、ちょっと俺も気をつけて。まあ、少しでもね、明日目覚める確率を上げていくこと。この今の状況を、まんま、ね、なんかこれからも、変わらず続けてたら、多分明日起きる確率がどんどん下がっていくと思うんだよね。ほんと5年10年とかで明日起きなくなる可能性あるから。だからさ、ちょっとね、気をつけようかなってちょっと思ったかな。まあ、そんな、ね、そんな感じで、ね、明日生きてるのも奇跡と。まあ、そんな感じなんですけどもね。で、あとはですね、今週他に話したいことあります。意外とあります。なんだろう。Amazon セール。Amazon セールが来てましたね。いつも別に欲しいもんないんだけど、なんかたまたま今週、今回、なんか欲しいのいっぱいあって。でも買えないじゃん。あんまり。ねえ、スロット負けちゃったから。なんでも買えたなと思うのよ。だって今度、6月の下旬ぐらいかな？ソニーからさ、新しい、なんか Vlog 用のカメラが出んのよ。ZV-1 Mark II みたいに出るわけ。それさ、まあ、13万、14万ぐらいするのよね。買えたじゃん、みたいなね。ねえ、欲しかったな。それがあればな、YouTube の動画とかもな、すげえ幅広がるのよ。そもそもの部屋で撮る YouTube の動画もすごい良くなるし、さらに、外で、例えば俺はラーメン食うとかね、そういう時の動画撮るにも、すごいいい感じだったのよ。広角で撮れてね。買えたなーなんてね、思いながら。ねえ。で、まあ、Amazon のね、セール見たりとかしてさ、でも結局、やっぱ丁寧な暮らしっていう部分で、マルチビタミン&ミネラルとかね、サプリをちょっと買いました。サプリ必要だよね。バランスのね、もちろん自炊とかもね、ちょこちょことしていこうと思ってるけども、やっぱそれだけでは補えないね、栄養素はあると思うんで。だからね、体の内部もね、ちゃんとしっかりしていかないといけないなと思って、マルチビタミン&ミネラル買いまして。なんか今日ニュースで出てたよね。日本人の 98% はビタミン D 不足みたいな、なんか出てたよね。ちゃんと読んでないからわかんないけど。だから私もね、マルチビタミン取っていきます。であとはね、ちょっと久しぶりにスニーカーを買いました。ネットで買うスニーカーは一番怖いんだけど、サイズ合わないからね。で、俺今回ね、初めてかな、自分で買うの。アシックスの靴を買いました。アシックスって買ったことないよね。ちっちゃい頃とかはアシックスの靴履いた頃もあるけどね、小学生ぐらいの時は。ないもんね。で、アシックスって言うとさ、鬼塚タイガーとかあるじゃん。ああいうの憧れるけど、でも買ったこともないし。で、今回は、安いね。3300円の、ね。アシックスのスニーカーがあって、 でもなんか、結構アシックスって、なんだろう、ちょっと運動靴っぽい形が多かったりすると思うんだけど、今回買ったのは普通に、スニーカーというか、運動靴っていうよりはちょっと、ね、街歩けるタイプのアシックスのやつで。だから、ね、いいかなと思って。3300円と。今履いてる靴もね、結構、もうボロボロなんでね。まあ、一つだけ綺麗なのがあるけど、まあ、今常になんか履き回してるのは三つあるのね。三足あるんだけど。うち二つはもうボロボロなわけ。雨の日歩いたら一瞬で、なんか、穴という穴から水が入ってくるような感じのもう靴なわけ。な、少し入れ替えないとなと思って。で、今回ね、3300円。44% オフと書いてあったからね。買うべしと思って買いましたけど。まあ、そんな感じ。だったりとか。あとまだ欲しいもんあるよね。お金ないけど。ゲーム。ね、前回もちょっと言ったかな。ね、今度ブループロトコルっていうね、ゲームが出るんだけどさ。これ6月14日。これでも無料でできる。まあ、課金とかもあると思うけど、オンラインゲームでね。6月14日開始されるんで、まあ、ちょっとやろうかなと思ってますけど。で、他にもね、パソコンゲームで言うと、ストリートファイター6がリリースされましてね、6月2日。で、これは PS5 とか、PS4、PS5、Xbox、あとパソコン、Steam で配信ということなんですけど、高いよね。うん、これも。ソフトが8000円するからね。高えと。で、コントローラー必要じゃん。ゲームするにはさ。パソコンでやるときね、持ってないから。で、アーケードコントローラーもいいかなと思うんだけど、高いんだよね。2万円ぐらいすんのよ、アーケードコントローラーって。で、これ、それはちょっと無理だよなって思って、他の見てたら、普通のコントローラーあるじゃん。パッドっていうの。うん。あれで、ボタン配置が、そのセガサターンみたいな配置、6つ並んでるタイプのボタンの配置してて、さらに、ちゃんと一個一個のボタンが結構平たいのよ。だから全部押しやすくなってるっていう、格闘ゲームするにはすごくいい、ね、普通のパッドが売られてて、それ6500円すんのよ。だから、ストリートファイター6やろうと思ったら、ね、なんか約1万5000円くらいするんだよね。ちょっときついなーって思ったんだけど。でも実際そもそもさ、今のね、パソコンでストリートファイター6動くんかいって話もあるからさ。で、それちょっとテストしたわけよ。なんかそのベンチマーク測れますよみたいなのがあって、で、このゲーム、どのぐらい快適に動きますよみたいなのが測れるのがあるのよ。ソフトで。で、それ入れてさ、ちょっと測ったら、普通に、スコアがあってね、100点満点、ね、もう0点から100点まであって、100点だと、もう一番いいわけよ。で、今使ってるパソコンで、それやったら、100点だった。全然動くわ、ストリートファイター6。でも、すごいよね。今使ってるノートパソコン、3年前のノートパソコンなのよ。言っても。しかも、一応ゲーミングノート PC っていうの買ったけど、当時ね。ゲーミングノート PC 高いじゃん、本当は。その中でも結構破格の15万円なのよ。もちろん高いよ、15万円って。だけどゲーミングノート PC で言ったら15万円って結構安い方で、まあ、かなり安い方で、しかもその3年経ってもね、えストリートファイター6をちゃんとスコア100で遊べるようなスペックしてるわけ、うん、いい買い物したなと思ってね。3年ぐらい経ったけど全然バリバリ動くもんね、今もね。だからね、ほんと良かったなぁなんて思って。ただそのベンチマーク測った後、パソコンもう熱々だったからね。本当になんかそのファンがあるんだけどさ、左端にねファンがついてんだけど、その周辺触るともうこれ焼肉焼けんじゃねえかっていうぐらいね、熱々になってましたけど、まあ、結局ね、でもね、多分まだやらないかな。うん、ねえ、なかなかね、今回ね、ちゃんとガイルとかもいるからしっかりね、まあ毎回いるんだけど、だからね、使えるね、キャラはいるわけだからね、やれるはやれるんだろうなぁと思うんだけどね、とかもあるし、 あとは、でも、ゼルダ。ね、ニンテンドースイッチでゼルダの新作が出たでしょ？あれすごいね。3日間で1000万本売れたって。昔はミリオン行ったらすごかったじゃん。100万本つって。ゼルダ、桁が違う。1000万本だもん。しかも3日で。狂ってるよね。そんなゲームなかったよね、今までね。3日で1000万本売れるなんてね。だからゼルダもやりたいよね。まあその前作のね、やつやってないから前作のやつやったりとかさ、したいよなーって思うんだけど。ね、スイッチ持ってるしね。とかね。あとゲーム。これはちょっと違うゲームなんだけど、スマホゲームでさ、プロジェクトゼノって知ってる？みんな。これ5月10日にリリースされたアプリのゲームなんだけど、俺ちゃんと5月10日にインストールしてちょっとやったんだけど、やり方がよくわかんなくて、これなんか対戦するような、ちょっと頭使って対戦するようなゲームなの。なんかカードゲームではないんだけど、なんかそういうのに近い戦略でやるようななんか対戦ゲームなんだけど、チュートリアルが少なすぎて、あんまよくやり方わかんなかったのよ。それは俺が年取ったからじゃなくて、多分本当に初心者にあんま優しくない構造してて、でインストールしたはいいんだけど、全然やんなかったわけ。結構やりたいなと思ったの。でこれなんでやりたいかって言ったら、まあ、私好きなね、ヒカルくんが、アンバサダーになっているゲームで、で、ちょっと、今までと少し違うのは、まあ、そのゲーム内で、NFT のなんかキャラクターを買ったりとかできるのね。だから、なんか、そのキャラクターだったりとかアイテムとかそういうのを売り買いできたりするのよ、ゲーム内で。で、おそらくそのゲーム内で使えるお金が仮想通貨で、これが GXE っていう仮想通貨なんだけど、それゲーム内だけじゃなくて、ちゃんと日本のその取引所、仮想通貨の取引所にも、なんだっけな、なんとかっていう名前の、ね、仮想通貨の取引所があるんだけど、そこで、ちゃんと、流通するようになった、上場した仮想通貨なんだよね。GXE って。っていうのもあって、その、プロゲーマーとかじゃなくても、ゲームでお金が稼げる時代がやってきたぞと。それが今回のこのプロジェクトゼノなんだよね。しかもゲーム性も、面白いらしいのよ、実は。でも初心者に優しくなくてさ、俺はちょっとこれもう無理だなと思ってね、やってなかったんだけど。でもちょっとね、なんか今ね、なんかもうちょっと初心者にも分かりやすく説明するような動画とかもね、なんかちょっと準備してるっぽいんでね、それをちょっと見てね、ちょっとなんかもう一回やろうかなと思ってるけど、もし気になる方いたらね、ちょっとプロジェクトゼノね、調べてもらうと、あ、こんな感じなんだと。ね。その NFT でそのキャラクター変えるとかあるんだけど、メイウェザーの、キャラクターとかもあったりとかね。まあ、でも、その NFT って無限に作れるわけじゃないから、限定何体みたいになって、それでみんな買ったりとかして、だから、増やせないんだけど。そういうのもあったりとかするからね。なんか面白い、ね、流れが来るんかな、これからゲーム、のね、業界もね。昔はな、そのなんかオンラインゲームとかあるんじゃない？ファイナルファンタジーとかさ。あれで稼いだね、お金、ギルをさ、リアルにトレードしてるとかあったもんね。あれが、なんか合法なのか違法なのか知らないけど、そういうサイトあったもんね。使ったことはないけど、俺はね。そう、すげえなーと思って、ね。それがなんか合法に、まあ、縁じゃないけどね。その仮想通貨としてやり取りして、それをね、換金できるわけじゃない、ある意味ね。すごい時代がね、やってきたんだなと思いますけどもね。じゃあ、あとはね、他にお話ししたいことまだあるんだよね。何がいいですか。 YouTube の話してなかった、今週。 YouTube チャンネル登録者数発表ね、先週282人だったんですけど、今週ですね、286人に増えました。4人増えました。ね、ありがとうございます。こ このペースじゃ1万人いかない、ね、1000人もいかない、どうしたらいいんだね。そんな中、起爆剤としてね、私ね、今週撮った動画が、最近ポケモンカード、ポケカってめっちゃ流行ってるじゃない。だから、それに負けないカードゲーム、カードゲームっていうかね、トレーディングカード、開封したら、これはバズるだろう、ということで、25年前のトレーディングカード、センチメンタルグラフィティのね、トレカをね、開封するっていう動画を撮ったんですけど、まあ再生されないね。今日の18時ぐらいにアップしたんだけど、全然100再生もいかない。6時間ぐらい経って100再生もいかないんだよ。やばいなと思って。結構大変だったんだよ。カード開封ってさ、あるじゃん、そういう動画を結構見るんだけど、別にさ、カード開封してんのを写しておけばいいじゃんって感じじゃない。そうでもないんだよね。大変あれは。そもそも、出てね、そのカードが何が出ました。で、次、ね、何が出ましたと。やれればいいんだけど、なんかね、知ってるからこそ読めるのもあるじゃん。あ、このキャラ出たね、このキャラ出たねとか言えるじゃん。で、今回はセンチメンタルグラフィティっていう、25年前のセガサターンで出たゲームなのね。めちゃめちゃ人気があって、話題になったゲームなんだけど。で、俺この中のキャラで、森かほちゃんっていうね、子が一番好きで。で、俺もなんかポスターとかなんかいろいろ持ってた気するんだけど、で、12人ぐらいいんのかな？ヒロインが。全員名前わかるつもりだったけど、意外とわかんないね。25年経つと。だから、カード開封してても、この子なんて名前だっけ？みたいな。で、もう、止まっちゃったりとかしてさ、喋りが止まっちゃったりとか、開封が止まっちゃったりとかして、っていうのすっげえ繰り返すわけ。しかも今回、未開封の、ワンパックじゃなくて、ワンボックスなのよ。だから、めちゃめちゃカードの量多くて、でもさ、ね、カード見てもカード見てもさ、あ、この子なんだっけとかさ、そんなんばっかりなっちゃうからさ、で、途中で止まっちゃったりとか、で、いろいろあるから。で、カード開封するところもさ、もう、はしょった方がいいわけじゃん。なると、カード一枚一枚ぐらいで、なんていうか、カットしてないといけないわけよ、動画を。隙間をさ、どんどんカットしてないといけなくて、何百枚っていうカードを開封するわけよ、結局ね。トータルで。で、それを全部カットするわけじゃん、ある意味ね。なんか、隙間空いちゃったやつとか、いらねえな、なんてところをさ、切るわけよ。これ大変だなと思って。本当にカード開封って。ね、一パック二パックだったらいいけど、ワンボックスとか、それこそワンカートンとかね、開封して動画撮る人もいるわけじゃん。あれすごいね。まあ、演者側もね、しっかり慣れていく必要もあるけど、編集も大変だなと思うよね。あれは。本当に。なーんて感じで。で、一応まあ、動画ね、アップしてるんで見ていただけたらわかると思うんですけど、森かほちゃんのね、スペシャルカードとかもね、2枚ほど出まして、よかったなと思って。スペシャルカードは3枚出たんだけど、そのうち2枚がね、森かほちゃんだったから、俺の一押しがね、出てよかったなと思って。早速スリーブにね、入れましたからね。なんでスリーブ持ってんのって話なんだけどさ、前に仮面ライダー、ね、新仮面ライダー見た時にさ、当たりのカードが出て、ね、緑川ルリ子ちゃんのサインが入ってるカードが出てさ。で、そのまま放置しといたらまずいなと思ってスリーブ買ったんだよね。なんで、ちょっとあまりのスリーブがあったんでね。うん、これも入れてみましたけども。いや、ほんとね、懐かしかったなカード開封な。でもその手元映すからさ、カード開封って。その俺のさ、手のさ、もう手毛がすごい映るわけ。それも嫌だなと思って。絶対みんな言うじゃん。ねえ、手の毛濃いですねって絶対なるじゃん。コメント欄が。やだなと思って。で、動画撮る前に、指の毛と、ねえ、その手の甲の毛、剃って。で、そのまま、どこまで剃ったらいいんだろうっていう感じだったんだけど、ずっと生えてるから。で、腕の方までちょっと剃ったわけよ。さあさ、腕の方もさ、めちゃめちゃ毛濃いからさ、 なんか、なんていうの、うまくグラデーションで剃っていけばいいんだけど、その、完全01で剃ってるから、なんかもう、毛が生えてるところ、生えてないところですごいくっきりと分かれちゃって。なんか毛皮着てるみたいな人。なんか、本当に、袖になってるような感じ、みたいにパッツリと、こっから毛が生えてる、こっから毛が生えてるみたいになっちゃってさ。これはちょっとさすがに無理だぞと思って。でも全部剃るのもちょっとあれだなと思って、なんていうんですか、ミリ数変えて、ちょっと剃れるのがあったから、それうまくグラデーションつけて、それでちょっと剃ってさ、なんとか違和感なくしたけど、ほんとなんか服着てるみたいだったね、途中ね。うん、パッツリ、毛が生えてるところ、生えてないところ分かれちゃってね。ほんとそんな感じでございましたけどもね、まあ、ね、よかったら、センチメンタルグラフィティのトレーディングカードね、まあ懐かしい気持ちになると思うんでね。まあよかったら見ていただきたいなと思ってますけどもね。で、あとそう。今週ちょっとびっくりしたこと一個あって。右腕に、横断ができて。横断ってなんかさ、体が黄色くなるやつね。が、右腕の、なんかところにできてさ、あれなんか横断出てると思って。で、横断出てるってもう結構体末期なのよ。その、末期になると横断出るみたいな。それの、信号が横断なんだけど、で、それがさ、腕に出ちゃってさ、あれやべえなと思って、黄色いぞと思って体と思って。で、でもこれわかんないのよ、正直ね。本当に横断なのか、もしくはどっかぶつけちゃって、で、その、あざも、普通になるの、紫っぽくなるあざもあれば、黄色っぽくなるあざもあるんだよね。だから、それでもしかしたら横断っぽく見えてるのか、っていうね、感じなんだけど、ちょっとね、触ると痛いは痛かったのよ。別に横断って痛いわけじゃないから、だからどっか当てちゃったのかな、とは思いたいんだけど、なんかね、体の一部が黄色くなってました。だからそれもあって、やっぱ体ね、ちゃんとしないといけないなと思って。吉野家食べようと思って。いう感じなんだよね。そんな感じですか。あとは今週はね、ツイッターのフォローしている人をね、ちょっと整理って言ったらまたあれなんだけど、相互フォローとかでなければ、ちょっと外していこうかなと思って。言うんで、もともとフォローしてる人に2527人いたんだけど、そっからね、別に相互フォローでもない人をピックアップして、ちょっと見てったら、なんかもうこの人何年も前からツイッターやってねえやみたいな人ばっかりでもう。でもそれもじゃあいいやと思ってさ、ね、全部そのフォロー外してって。したら、結局、1799人まで、フォローしてる人は減りました。めっちゃ減ったなと思ってね。700人ぐらい減ったんだけど、それでね。な、そんなわけで、ね、フォローしてるのと、フォローされてるの、の、なんかバランスっていうのがこれで、ね、同じぐらいになったかなって。いうこと、たまにはこうやってね、少し見てかないとね、ほんともう全然使ってないじゃん、みたいな。いう人、いるじゃん、やっぱりもうね、ツイッターとかやらないよ、みたいなさ。いるから、だからね、ちょっと外して、見ました。これでなんか健全なね、感じになりましたからね。まあ、これからも、ね、まあ、ちょこちょこと、ね。まあ、ツイッターはね、常にね、つぶやいてますからね。まあ、でもあんまりね、ツイッターしすぎないようにしないとなと思ってはおりますけども。最近、ちょっと過剰にね、ツイッター見すぎてるなと思って。まあ、そんな感じでございますかね。あとはもういいかな、今日ね。で、お便りもいただいてるんだけど、来週か。いや、今週読もう。この、ちょっと2個読んで終わりにしたいと思います。ね。お便り、ラジオネームひろじゃんさん。パルさんこんばんは。前から聞いてみたかったんですけど、パルさんって年間のラーメン代、いくらぐらい使ってますか？週2で家系食べたとして年間10万ぐらい使ってませんか？皆さん気になってると思うので教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ家系ラーメン1回行ったら平均で、まあ、1000円ぐらいかかるよね。 その、並盛り頼む時もあればね、その、チャーシュー麺、大盛りを頼む時もあるわけだから、平均すればま、1000円ぐらい、だとして、で、月8回から10回食べるとして、10回食べれば、ね、月1万円。で、それ12ヶ月で、12万円。ね、家系ラーメンに12万円。しかもだよ。ちょっと遠出するときもあるじゃん。近場だけじゃないから、電車賃かかるじゃん。別にね、その山手線でとかで行ける距離だったら、ね、その、片道200円もしないけどさ。で、往復で400円とかじゃん。でもそれでも400円だよ。でももっと遠いじゃん。ね、神奈川行ったり千葉行ったりとかもするからさ。電車賃もかかるんだよね。平均して1回行くとまあ、500円だとしようよ。ね。交通費。遠いところもあれば、ね、全然お金かかないところもあるからね。そしたらやっぱし、1000円プラス、ね、ラーメン1000円、交通費500円。1500円。で、かける、月10杯。1万5000円。で、かける、12ヶ月。18万円。ん ?18 万円。だよね。このぐらい家系にお金使ってんのか、俺は、というところだけど。さすがに、月に10杯も食ってないと思うんだよね。食ってんのかな?食ってないよね。だから、そこまでは行ってないけども。で、ただ、これは単体で家系ラーメンってだけでくくるとあれだけど、そうなんていうの、3食のご飯あるわけじゃん。そこの一つが家系に変わってるわけだから、例えば1食ね、じゃあ外で定食食べましたと。600円、700円しますよ。で、これが、家系に変わってるってだけだから、そう考えるとそこまでその家系が年間18万とかね、そういうわけではなくて、普通の食事が家系になってるだけだから、プラスアルファはもちろんあるよそこにね。だからそこまではいかないけど、まあでもほどほどいってるよねってとは思いますよ。まあ家系ね、でも月1万ぐらいのその交通費プラスその食費のプラスアルファのねお金っていうのを考えると、まあ月1万ぐらいっていうのはかかってるかもね、って感じだから。年間じゃ12万じゃねえかってね、そんな食ってんの家系って思いますけどもね。楽しみそんぐらいしかないんですよ私ね。うん、許してくださいそこは。食べさせてください私もね。そんなんで、じゃあ最後のお便りいただきました。ラジオネームどうも僕ですさん。今日の日経平均株価は爆上がりでした。仮想通貨はというと、低調な、推移でしたが、パルさんのポートフォリオはいかがでしょうか。以前、パルさんが保有していたコナミも、随分上がっており、タラレバの話となりますが、少し悲しい気分になりますよね。記憶では今保有している株式はないと思いますが、買ってみたい株式等があれば、ご教示いただければと思います。ありがとうございます。今持ってる株はですね、なんか、LINE 証券とかで、なんか、タダでもらった楽天の株が、なんか3000円分ぐらいありますけど、これで見たら3000円で買ったやつが2000円とかなったからね、かなり落ちてますけど、ただ、今の段階で、その、楽天とかね、買うのも、まあまあ、でもギャンブルでね、結構ね、とは思いますけど。で、やっぱね、チャット GPT が話題になったじゃん、数ヶ月前にさ。で、その時に、その、なんだっけ、この、NVIDIA みたいなとこあるじゃない。パソコンとかにいつもね、ついてるグラフィックボードね、GForce とか出してるところ。ここが上がるんじゃないかと。ね、その AI とかが来るから。って言ってる人がいて、で、今、NVIDIA、むっちゃ上がってるよね、そっから。全然だから変えた。変えた世界線だったなと思うわ。っていう話もありましたけどもね。 あと私気になってって、まあ、結局買わなかったけど、スリーコインズっていう、あの300円ショップ。まあ、行くとね、300円で売ってるものじゃなくて、大体ね、もうちょっと高いんだけど、まあ、その300円ショップのスリーコインズが、なんかパルコーポレーションみたいな名前のね、うん、私のパルとね、似てるんですけど、そこの会社もね、ちょっと欲しいなと思ってました。本当ね、ダイソーが一番いいんだけど、ダイソーってね、株式公開しないでしょ、あそこ多分ね。株買えないと思うんで。で、買えるのはキャンドゥとかだよね、確かね。キャンドゥの会社は買えるはずなんだけど。だから、なんかそういうね、ところもありますね。あとは使ってるから、吉野家行ってほしいな。強いよ、今吉野家。牛丼チェーンで一番強いと思うわ。だから、今買う。と、ちょっといい気はする。で、俺が、もうちょっと最近なんか吉野家飽きちゃってさーって言ったら、売っちゃっていい気はする。っていうような感じ。やっぱ一番今、自分が使ってるサービス、お店、一番熱いなって思ってるところを買うのが一番いいと思うんで、吉野家は本当に強いよね。価格設定もすごくちょうどいいし、で、クオリティもほんとちょうどいいし、他の店はね、ちょうどよくないんだよ、やっぱり。なんか。さすが吉野家だなと思ってる。やっぱしゃぶ中にしないといけないんだなと思って、女子高生しゃぶ中みたいなのあったでしょ？あんぐらいしないといけないんだなと思ってね。っていう感じでした。ね。あの、仮想通貨はね、あの、相変わらずなんで、一応持ってはいるけど、低迷なんでね、大変ですけどもね。まあ、そんな感じ。でもさ、その日経平均もね、めちゃめちゃ上がったけどね、33年ぶりのなんか高値とかって言ってたけど、だからもうバブル来るぞ。そろそろ気をつけないと。そのバブル来ることを見越して投資しないといけないところに来たと思うよ、俺は。正直ね。そう、だから今ね、買っときゃ上がるみたいなところもあるじゃん、ある意味ね。ここ何年か。それでもちろんね、資産増やした人いっぱいいると思うんだけど、でもバブル、弾けるから。これは、ね、あることだからさ。ほんと過去にもあったことなわけだからさ。バブル弾ける可能性もあるよって思った上で、これからちょっと投資しないと、なんか盲目に、ね、ニーサだ、なんだだ、アメリカ株だ、なんだかんだ、やってても、ちょっと怖いよね。まあ、そのバブルがね、弾ける可能性も考えてね、これからはちょっと投資していかないといけないなと思うから、俺もね、まあ、これから仮想通貨だけじゃなくてね、株とかもね、まあ、遅いんだけどね、こんなバブルがさ、ね、弾ける弾けないとか、そういうレベルのところでね、参入するのもあんま良くないんだけど。最後のね、だから俺が参入すると、ね、崩壊しそうだよね。そういう星の元にね、生まれてる気しますけどもね。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっと、あまり皆さんね、その投資に、なんか、熱をね、そんなに持たないでね、少しなんか遠目からね、俯瞰で見てね、投資した方がいいんじゃないかなとは思いますけどもね、ほんと、ね、バブル崩壊、の時ってほんと悲惨だったからさ。日本中が。だから、それはね、ちょっと、やっぱ学んでおきたいよね。先人のところでね、学んでいきたいというところでございますからね。じゃあそんなんで、ね、今日この辺で終わりにしましょうか。ね、長々とやってしまいました。で、来週なんですけど、来週はですね、こちら6月の12日の月曜日、またね、22時から、ね、YouTube ライブの方で、まあ、軽くね、1時間ぐらい雑談した後にね、ポッドキャストの公開生収録しておりますのでね、よかったら聞いていただきたいというところでございます。まあ、そんな感じかな。まあ、6月入ってね、なんか、あっという間だったけどね、もう、多分気づけばね、またすぐ、6月終わっちゃったなって話になるからさ、半年だからね、もうね、折り返しなんで、気を引き締めてやらないとね、前半は助走なんでってね、言い訳できなくなるからね、もうね。 本気でちょっとフルスロットルでいかないとなと思っておりますけどもね。まあ、そんなんで、まあ、よかったら皆さんね、動画の方も見ていただいて、ね、センチメンタルグラフィティのね、トレカ開封も見ていただいてね。まあ、おじさんには懐かしいなってね、好きだったキャラいると思うんだよみんな。センチメンタルグラフィティで。だから、その子とかもね、カード出てるからさ。よかったらね、そういう懐かしい気持ちにもなっていただけたらなと思っております。じゃあそんな感じでね、今日もなんか、ダラダラとね、いろんな話をしてしまいましたけどもね。まあ、こんなスタイルでね、いつもお送りしてますんでね。また来週もなんかおもろいことがあったらね、そちらの方をお話ししていきたいと思いますんで、よかったらね、最後まで、最後までじゃないね。よかったら来週もね、聞いていただけたらと思います。そして、うん。今ちょっとたまたまね、YouTube のね、今配信、生配信してるんですけどね、チャット欄の方を見たらですね、彼女募集、ね、彼女募集中と言っておけよと、ね、そんなことリスナー様から言われましたんでね、私パルダイと、ね、今年43になります、ね、今42ですけどもね、彼女募集中です。ね、一応言っとかないとね、うん、今フリーなんでね、今っていうかもう10年以上フリーなんでね、よかったら、ねえ、なんか、既得の方いらっしゃいましたらね。ぜひ、ね。DM 待ってます。ね。そんな感じで、ね。まあ、こういうのでもね、ちょっと言ってかないとね、アピールしておかないとさ、結局ね、パルナイトって結婚とか興味なさそうじゃん。ねえ、なんか思われることが多いわけよ。そんなことないから。毎日毎日、朝起きた瞬間に思うよ。結婚したいなぁ、ほんと思ってっから。だからさ、ね、ちょっとここでアピールさせていただきましたけど、まあ、そんな感じでございます。じゃあね、もうこの辺で今日終わりましょうということでね、今日も長いお時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよならー。